皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ダンでございます。
ゲームなんとか第106回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームが上手くもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい。
本
日も3人会でございます。
いや多いですね最近は。
いいですね。よろしくお願いします。
お願いします。
うん。
毎度、定型のご案内になりますけどもね、この、ゲームなんとか番組の構成上最初にオープニングトークを話してその後に本編と続いていきますが、いきなり本編聞きたいよという方はね、ポッドキャストアプリのエピソードの概要欄のところにチャプターを記載してますのでそちらをご活用いただければなと思います。
はい。
おい。というわけでオープニングの話をしていきたいなと思うんですけれども、
うん、
先週サンナビ遊んでますよみたいな話をしてましたけども、
うん、
終わりました。クリアしました。
お疲れ様でした。
一体サンナビとは何だったのか。
いやー分かりましたよ。サンナビが何なのかね。
かといってネタバレもほいほいできないでしょうね。
まあネタバレはそうだね、この場でネタバレはさすがにできないんだけれども、
うん、
一応終わったし、
うん、
一人でゲームなんとか一本分話せるかっていうとそこまでこう、プレイ時間がそんなにないのでそこまで話せないかなという気もしていて、
うんうん、
まあオープニングでネタバレはしないんだけれどもプレイ報告的なものをできればなと思うんですけども、
うんうんうん、
サンナビが何なのかっていうのを追う形でゲームがずっとこうストーリーが牽引されてたんですけども、
いいですね。
こうプレイし終わって、
うん
まあ、感想として最初に言わねばならんのが、爆泣きした。
泣くんだあの感じ。
泣かせるゲームだった。
へー、なんかビジュアルだけからするとそんな感じのゲームには見えないけど、
ね、確かにね、うんうん、
そうだね、僕も途中まで思ってた。
ほうほうほうほう。
途中からあれこれひょっとしてそういうタイプのゲームかーみたいなことを思ったタイミングがありまして、
お
あの終盤はもうね、うー泣かせるからなーみたいな感じの展開がこう怒涛のように押しかけてきましたね。こう、
ほうほうほうほう。
なんていうのかな、そのあんまりこうネタバレしないでこう伝わるかは分かんないんだけども、
うん、
涙腺を刺激するっていう方向性がこう結構直球系だったんですよ。
へえ、
これ泣くタイプのやつでしょみたいなこう演出というかね、あのセリフ回しというかね、
うんうん、
ほら泣いていいんだからね、泣く準備できてきたでしょみたいなこう展開がこうズンズンズンズン積み重なっていくんですよ、
うんう
ん、さあここで泣いていいよっていう場面が来るんですけども、
うんうん、
そこがねずっとこう 2D のドット絵で描かれてきた、まあそうじゃない場面もちょこちょこあるんだけども、まあ、基本はずっと 2D 絵で流れてきて、うんうん、ストーリーを追ってきた中で綺麗な一枚絵が差し込まれるところが来るのね。
うん、
その一枚絵が差し込まれるところが、うん、さあ泣いていいよっていう場面なんだよ。
しっかりお膳立てされた上で
みたいな。
これ泣くための一枚絵でーすって来るの
よ。
想像つかねえな。
いや音楽もバッチリさあ泣いていいよっていうのが来るのよ。でこう、うん、あ、泣いていいんだねーっていうのが、これでこう、ドバーって出るんだよ、全然なんかね。うわーって泣いたね。
なんかどういう系なのかも全然、なんか人間ドラマみたいのがすごいがっつり描かれるみたいなイメージも、なんかあんまりなんか、その、
そうね。
前ロックマンって言ってたのもあって、なんかあんまりそういう想像もしてなかったみたいなのもあったんだけど。
うん、まあ。
それかなんかすげえ辛い思いする系なのかな、主人公かとか、なんかいろいろ考え
て。あー、でもねー。まあ人情ものっていうのかな、人情もの、うん、どう言えばいいんだろうな、ネタバレしないでどう言えばいいのかわからないんだけども、
うんうん、
でもとりあえず人と人との絆みたいなもの
とか、ね、あでもそういう感じの方が描かれるんだよねちゃんとね、
うん、
うん、
そのサンナビって何なんだみたいなものを追いかけてきたんだけども、
うん
うんうん、サンナビって何なのっていうのがこう紐解かれていく中で、
うん、
はあ、その主人公はねこうおじさんって呼ばれる場面が多いんだけども、おじさんはこういう感じだったのねってこうズバーンってこう、はあおじさんって言ってこう泣くんですよ僕は。わかんないよねこれ、絶対わかんないよねこう。
わかんないけど、ほんとしか言いようがない。
サンナビって言葉はそもそもなんかあれだもんね、なんか馴染みのない言葉だもんね。
うん。
なんか それがさ、なんかなんとなくぼんやりわかる武士の誉れみたいなことだったらさ、なんか最初こう思ってたけど最終的にこうちょっとなんか思ってたのと違ったかもなみたいな とかっていうのは想像つくんだけど、そういうことじゃないもんね。
難しいな。いや、まあ、サンナビっていう言葉自体は、まあ別に、どうだっていいって言うと違うんだけども、まあ、言葉自体は重要ではないんだな。
なるほどね。
その、サンナビっていう、紐づくものがね、いろいろこう、ああ、そういうことなのねってなってくるというかね。
なるほど。
なるほどね。いろんなものがサンナビに収束してくるみたいなノリなわけか。
そうね。こう、サンナビっていう言葉が、ある意味ではこう、一人、二人、三人ぐらいの、な、気持ちの折り重なりにつながっていくというかね。ずっとサンナビっていう言葉のことを誤解してた、みたいなことを思う瞬間が来るというかね。
逆にみたい
な、ね。なるほどね。
思ってたんと違ったけど、っていう。
これは確かにサンナビっていうタイトル以外ありえんわみたいな感覚になるわけですね、最終的にね。
そうだね、サンナビっていう言葉大事だったってなるな。
なるほどってなる。最後
なんていうのかな、こう、まあ、ネタバレしないでよっていうのがちょっと土台無茶だなと思ってるところもあるんだけど
そうだよね、なんか無茶なこと聞いてるなとは思いつつ
確かにね。でもなんかね、こう、まあ、僕割とゲームで泣きたがるタイプなんだけどもね、
は
いはい、あの泣きたがるタイプの中で泣いてきたゲームもそこそこあるんだけども、
うん、
強いて言うならば、
うん
うん、
メグと化け物とかが同じタイプの泣かせ方をするゲームだったなという気がしていて、
なるほど、
積み上げてきたものが最後一気に放出されて泣いていいんだからねって言って泣けるような流れというかね。
いやでもメグと化け物はほら RPG 風のアドベンチャーゲームだったじゃないですか、言うて、うん、
そうだね、
まあ、別にそれはそういう意図を持って作られてるものだから全然それでいいと思いますし、
うん、
話を見せるっていうところにやっぱりフォーカスしているなっていうのはすごくわかるんですけど、
うんうん、
やっぱサンナビはね、なんかこういろんなこう映像とか見てみると、うん、明らかにすごいスタイリッシュなアクションゲーム、
うん
うん、まあ、どっちかっていうとこう、なんていうんですかね、こう、サイバーな感じの、世界観で、で、主人公もすごくなんかこう、なんですかね、パッと見た感じではなんかこう、忍者っぽいというか、
うんうん、
そうね、う
ん。
そういう感じで、あんまりこう、ストーリーが深く語られるような感じのゲームジャンルにパッとやっぱ見えないから、
うん、
その上で今の小平さんのね、ご感想っていうのは、かなり僕は興味をそそられてますね。
そうね、そこがどう繋がってくるのか。
あのね、そのゲームプレイとストーリーの紐付けみたいなところでいくと、
はい、
僕も途中までゲームプレイ部分とそのストーリーの部分っていうのが割と断絶された感覚で遊んでたのよ、
うんうん、
ある種そのロックマン的な画面って、まあ前も言ったけども、はい、ああいう画面で基本はそのステージを攻略していく、ワイヤーアクションではあるんだけども、
うんうん、
ワイヤーアクションでこうピュンピュン飛んで壁図体に飛んだり跳ねたりしてダメージ床とかで「いて!」っつって死んで「またやり直した!」とか「穴落ちてああまたやり直した!」みたいなことを言いながらも、とりあえずこう、うんうんうん、初見殺し的なものをなんとか覚えていって、うん、自分のプレイヤースキルが上がってだんだんとこうスタイリッシュにステージを突破していける。でステージの一区切りすると、まあ、画面の表示としてはね、同じく 2D のドット絵で出るんだけども、まあセリフが出てきてストーリーが進んでいく。
うん、
おじさんはなんでこんなとこにいるのとか、ここにはもう人がいないんだけども、どうなってんだこれよくわかんねえな、みたいなことを言うようなストーリーで、こう、うんうんうん、サンナビって何なんだみたいなことを言いながら、いや、でも、サンナビを追うんだみたいなことをこう、ひたすら続けていくのね、
うんうん。
で、プレイヤー的にはこう、サンナビって何なんてずっと思ってんのよ。
うん、
で、まあ、主人公たちも基本的にはサンナビって何なんだろうね。でも、サンナビが大事なもんだってわかってるから追っかけていかねばならない。そのためにはこの、うん、あれ、孫っていう、孫子って言ってたかな、都市、うん、誰も人がいなくなった都市なんだよ、うん、機械しかいないっていう人がいなくなった都市、ね、うんうんうん、ここに何があったのか、その鍵は絶対サンナビが関わってるみたいなところがあって、
うん、
サンナビって何なんじゃ、でも追わねばならない、この孫って何があったんだ、いやそんな孫がどうなったか興味ない、サンナビだけ追えばいいんだみたいなことをやり取りをずっとしてるよね、うんうん、こうやっていくんだけども、
うんうん、
そのストーリー的に一体何があったのっていう謎が解かされていくようで、
うん
うん、また謎が深まっていくみたいなこうのをずっと繰り返しながら、ゲームプレイとしてはずっとワイヤーアクションしていく、
うんうん、
で言った途中言った通り、僕的には途中までだんだんストーリーが気になるんだけども、ワイヤーアクションはだんだんこうまあゲーム的にやらされるからやってますっていう瞬間が確かにあったの、僕的には、
うんうんうん、
でもね、途中でね、そのワイヤーアクションが、
うん、
ゲームのストーリーと紐づくところが出てくるのよ。
おー。
そこで結構一気に乗ったというかね。
いやそうよね、なんか話聞いててもそこ繋がらんよねっていうか、なんか そことこっちは別の話なのかなって思ってて、うんうん、むしろなんかその遊びとしてのゲームの部分どうだったのみたいな話を聞こうかと思ってたけど、ちゃんと繋がってくるんだね、
うんうん、
そこね。
うん、なんかそのまあもちろん感じ方は人によって違うかもなとは思うんだけども、
はいはいはい、
僕の中ではその、うん、そうそう、あのストーリー的に急いで向かいたいっていう場面が来るね。具体的に言うとね、うんうんうん、すっげー急いで向かいたいっていう場面が来るときに、うんうんうん、ある種プレイヤースキルの上達もあって、はっこんなにうまく飛べる、でももっとスピード出したいみたいな、急がなきゃっていう場面のその紐づきが来るのよ。そこになんかね、あ、今までやってきたことが無駄じゃないというか、あの、うん、僕とおじさんのシンクロ率が上がっているみたいなところを感じるところがあるんですよ。
なるほどね、
うん、割とそこでね、ゲームプレイとストーリーが僕の中でこうがっつり紐づくというか、うん、でゲームプレイとストーリーが紐づくから、あの僕の中でもこうなんかドライブがかかるというか、うん、わーやってやるぜみたいな瞬間が来て、そしてこう、うん、ストーリー的な泣かせのシーンに向かってこう一気に僕の一体感が加速していくというかね、うん、なのでこう序盤はなんかこう僕がこうゲームとストーリーと馴染むためのため期間が長かったんだけども、
うんうん、
あの馴染んでからは一気に来ますね、あれね。
へー、
一気に来るからこそ爆泣きしますね、あれはね。
へー、ちなみにプレイ時間は大体どれぐらいだったんですか？
12時間だったかな。
あ、うん、じゃあだいぶなんかこういい感じのサクッとできる、
うん、
うんうん、いいじゃないですか。
じゃあ本当に先週の時点でもうほぼほぼ終わり際だった、
ね、そうそう、終盤だった。
うん、
うん、でまあ割とあの僕はセールで買ったって言ったけども、正規の値段でも1500円ぐらいだったと思うんでね、うん、
あ安い、
うん、で多分 2,3 時間あれば多分大体みんな終わるんじゃないかなっていうボリュームだと思うので、
うんうん、
いいよね、そんぐらいの 2D のゲームって本当時々やりたくなるよね。
そう、評価が高いなっていうのは、なるほどこういうことかっていうのが納得って
結構そう、とはいえインパクトに残るゲームとか多いからね、
うんうん、そうですね。
過去にやったやつだと刀ゼロとかね、あれとかも結構 それもサイバーパンクがそのバックグラウンド、
うんうん、
だけど主人公が刀持ってて、なんでこいつ侍なんだろうねみたいな、
うんうんうん、
でなんかどうやらなんかやばい役を決めてるっぽくて、なんか現実と虚構がぐちゃぐちゃになってて大変なことになるみたいな。
へえ、そういう話なんだ。
うん、結構その表現的には攻めた表現で面白かったです。そうあるよな、 2D のゲームな。
そう、あの、まあでも、まあ、プレイフィールとしては本当泣かせに来るゲームっていうところがあるかなと思ってたんで、
うんうんうん、
泣きたい時におすすめです。
あのそういうゲームなんだね。
うん、映画見て泣きたいなみたいなこと思う時あるじゃないですか、
はいはい、
そういう時におすすめです。
あのなんかビジュアルのイメージから全く想像できなかったから。
あ、でも僕も本当それは一緒、うん、こういう結末、あの僕の気持ちの結末がこうなるとは思ってなかったというかね。
うんうんうん
うん、うん、
まあでもある種独語感のいいゲームだったね。
あ、なるほどね、いい本を一本読んだみたいな
感じ。そうそうそう、あーって、
あ
ー、いいゲーム遊んだっていう感じがした。
あー、なるほど、
いいよね。インディーの 2D のゲームってわりかしなんかそういう体験自体は時間としてはコンパクトなんだけど、本当に短編小説みたいな感じで、
うん、あーそうだね、いい表現かもしれん。
短編小説とはいえ、まあ10時間はかかってんだけど、うんそうそう、でも他のね対策とかに比べるとやっぱりサクッと遊べて、その中にこう表現したいものがギュッと詰まってるみたいな、うん、いいよね、
うん、
とかね。
そうね、まあ一方であれだね、そのバトルみたいな側面はあんまりないのでね、
はいはい、
そのワイヤーアクションでステージをビュンビュン移動することをメインに攻略していきたいっていうのが、まあそのゲームプレイっていう意味ではメインになるかな、う
ん、なるほど。
敵キャラが出ないわけじゃないんだけども、そこは主体じゃないっていう感じかな。
うん、戦いというよりかはって感じ、移動がメイン
だ。そうそうそう、あのロックマンって例えたから、なんかあのさもステージの奥に必ずボスがいるみたいに思ってる人もいるかもしれないですけど、そういうわけではないって感じだな、うんうん、
なるほどね、
うん、
いい
ですね。そう、3ナビね。あともしね、こうリスナーさんの中でこう遊ぶ人がいるとしたら、もう個人的に結構気になったなっていうのは、うん、いい意味で気になったなっていう部分のところでは、うん、演出面的に 主人公のおじさんの足音がめちゃくちゃ目立つんですよ。
うん、
へえ。
全然確証はないんだけども、
うん、
勝手にわざとだと思ってるのね。
うんうんうん、
お
歩くとそのコツコツっていう音を鳴るのよ。そのいわゆるムービーシーン、ムービーシーンとは言わないんだけども、そのストーリーが進むシーンで多いんだけども、うんうん、カツカツ歩く音がね、すごい強調されるのよ。
うんうん、
最初ね、うるせえなって思うくらいに目立つのよ。このおじさんの足音うるせえわって最初思ってね、本当に。でもなんか旦那さんがね、こう、あ、これわざとなんだなと思ったというか、
うん
うん、なんかね、こう、これもめっちゃ思い込みで言うんだけども、
うん、
その、歩くコツコツ音が、うん、おじさんの感情表現なのではないかと僕思っていて。
はぁ。
なんかね、その、基本は、ワイヤーでビュンビュン飛ぶおじさんなんですよ。
うんうん、
でも、まあ、だからこそなのかな、その、コツコツ歩くのが結構印象的なのよね。
うんうんうん、
妙にゆっくりに見えるから、
うんうん。
で、それが結構シーンにおいて、その、このコツコツ、歩いてるこのコツコツは、怒ってるんだろうな、みたいなコツコツだったりとか。
うんうん、
なんかこう、冷酷な、こう冷たい気持ちのコツコツなんだろうな、みたいなことを思うというか。
うん
うん
うん、
だからそのコツコツ音に何かこう感情を感じるんですよね。
なるほど。
裏は取れてないけど、そう思ったの。
はいはいはい。うん、歩く速度とか、まあ、気にしてるかもしれないですね、作り手が。
あるかもしれない。
へぇ。
で、本当にこう、しょっちゅうおじさんコツコツ言わすんでね、もし遊ぶ人がいたら、そのコツコツ音をこう、探求してほしい。
このカットでのコツコツ音みたいな。
そう。このコツコツはどういう意味なんだろうって。
まあ、違うコツコツ音使ってるってことはないじゃないか。
いや、どうだろうな。いや、ありえると思うけどな。
その、聞き手側が勝手にそこに感情を感じてるっていう話ではなく。
ね、どっちかわからない。そこまで問い、深掘りしてないんでわからない。確かに強弱ついてるパターンはあるかもしれない。
悪く可能性、
まあ、なんかこう音そのものの素材は一緒だけどちょっとだけなんかこうリバーブかかってるとか、うん、なんかそういう
微妙なのは確かにあるかもしれない
とか、うん、コとツを別にしてる可能性はあるよね。
あ、なるほどね。
ゆっくり歩いてたらコとツの間はちょっと離れるわけじゃん。
うんうんうんうん、
おー、なるほど。
早く歩いてたらコツコツがね、うんうん、間短くなるわけ。
うんうんうん、かかとを踏んだ時の音とつま先が当たる時の音が
それほどね
微妙にちょっとだけ
違う表現をしてる可能性ある。
あ、それがあったらちょっと感動だな。
いや、ないと思うけど。いや、わかんないけどね。それやったらすごいね。
なるほどね。
そうだな、うんうん、もし音に詳しい人がやってたらちょっと探求してほしい、ね。僕の勝手な思い込み説は大いにあるんだけどね。うん、でもサンナビは面白かった。シンプルに面白かったよ。
うんうん、まあそんぐらいの時間だとね、なんかの合間にサクッとやってみようみたいな、
ね。そうだね、超大作と超大作の間にちょうどいいよ。
いや、でも 2D ゲーとかなんか FPS とか散々やってるとさ、なんか画面グリグリ動かすの疲れてきてさ、もうボタン一個でいいやみたいな気分になってくるときにちょうど良さそうよね、なんかね。
ああ、そう。
まあまあまあ、いや、操作系統としてそれかどうかは別としてね。
意外とね、うん、意外とボタン使うよ。
あ、そうなんだね。
意外と僕途中までマゴマゴしてた。あ、どれだっけってマゴマゴしてた。
へー。でもなんか 2D のゲームやってると目疲れなくない、うん、?3D のゲームずっとやってるとなんかだんだん目疲れなくなるっていうのがあるから。脳が疲れるというか。
まあまあ、それは確かに。うん、まあでも、この3人の中だったら、ハルさんが一番強いと思いますけどね、目。VR、そんだけやってるわけですから。
そうですね。そうですね。あの VR やってるとめちゃくちゃ脳疲れますわ。
うん。確かに。うん、でもなんか、うん、そうね。でも結構ね、忙しい。プレイのところは忙しいゲームではあったな。
うん、
そのスピード感が大事な部分でもある気がしていたし。
うんうん、結構アクション、はいはい、こう難しいアクションを求められるというか、そういう感じ、うん、
その、反動をつけてスピードを出さなきゃ飛びつけない場所が結構あったりするので、ゆっくりジャンプでは、クリアできない場面が結構あるね。勢いよくジャンプ、ワイヤー引っ掛けて、ビューン、またスイングでビューン、またそこに引っ掛けて、ああ、足場が消えるからまたジャンプして、ここに引っ掛けて、まあ、次またジャンプみたいなことをして。
うん、
なので、うん、結構忙しいっちゃ忙しいね。
海原カースみたいになるわけだ。
ああ、そうそうそうそう、そうだと思う。遊んではないけど、まさしくそうだと思う。
まあ、あれはなんか鬼畜系だとよく聞きますけどね。
まあ、結構ね、だからね、こう、どうなんだろうな、僕、その、ステージクリアして、そのセリフとかのパートが挟まって、ステージクリアしてみたいな繰り返しになるんだけども、なんだろうな、1、2時間ぐらい遊んで、うぅ、疲れたーって言ってやめるのが多かったから。
あ、1、2時間ぐらいでそういう感覚になる。
うん、結構、ね、遊んだーっていう気持ちになるゲームだったかな。
へぇ
なんでそこそこ決してぬるくはないゲームだったと思ったな。
そうだよね、アクション性求められるわけだもんね。
うん、
こうなんかじっくり考えてみたいなゲームとはちょっと違うもんね。
うん、そうそう、感覚で飛び移るっていうことを知られるね。
なるほど。
うん、まあサンナビね、ぜひともね遊んでみるといいと思いますよ。
このパッケージへの旅人帽みたいな帽子かぶったのが多分主人公なんだよね、これね。
そう、肩にチェーンフックがついたおじさん。はいはい、
うんうんうん。で、あと、なんかもう一人女の子っぽいのがいるから
な。ああ、そう。
ここら辺のなんかあるんだろうな、みたいな。
大事なキャラクターです、女の子。
まあ、ちょっとおじさんと女の子って言ったらもうゴールデンタックですからね。
そうだね。
泣かせに来るゴールデンタックですから。
そうなんだよ。
ゲームに限らず、映画にしても何にしても。
そうですね。うっかりなんか暗殺者になったりとかね。
そうなんだよ。
多分、悪役はゲイリー・オールドマンかな。
そうっすね、みたいなのは想像しちゃうよね。まああれはサイバーパンクではないけど。
確かに、まあまあまあ確かにね、
はい、おっしゃる通りだ。まあでもそんなとこっすかね。
うん、
まああとはじゃあちょろっとだけ第一報的なのも入ったから触れていきたいっていうのも、
はいはいはいはい、はい、
スイッチの後継機のアナウンスがあったらしいね。
まあまあ正式なアナウンスというかね、なんかこう次の任天堂ダイレクトでは触れませんよみたいな感じの、
う
ん、
内容
でしたけど、6月に任天堂ダイレクトをやるけどそこでは任天堂スイッチの後継機は発表しないですが、うん、今期中には発表しますっていう感じの内容だったね。
まあなかなか攻めた、それは確かポストだったと思うんですけど、 X をね、攻めた投稿するなって感じは。
いやだからなんかもういくらなんでもこう噂が多すぎるんでちょっと修正しに入ったって感じ。
うん、
そういうことだろうね。
待て待て、
ですよね、
そんな話はないみたいな、
うん、勝手に話広げんなみたいな、落ち着け落ち着けみたいな感じはすごいあります、
ね、でもちゃんとスイッチの後継機って言ってるみたいですね。だから新しいハードっていうよりもやっぱりスイッチの、
うん、
まあスイッチ2的なね、便宜上言うけどそういう感じの位置づけのが出る
でしょう、ね、
発表する予定なってことみたいね。
まあ、そうなるとね、互換性があるのかなとかちょっと期待しちゃいますけどね。
どういう感じなんだろうね、
じゃないですかねと思っちゃうけど、
まああれだね、リスナーさん的にはね、こう若干こう今更その話かとか思ってるかもしれないですけども、この任天堂の X のポストが出たの今日なんで、僕ら的にはこう収録日の今日なんでね、こうすごいホットな話題なんですよ、ね、
そうそうそう、見た、見ましたあれみたいな感じで収録始まった時点で、うん、
だって発売したの2016とかでしょ。
そう
そう、だから、だからね、今年、そのね、詳細が発表されるとしたらですよ、2024年に発表されるとしたら、
うん。
何 ?25 年に発売とかですか、
ねえ。
ねえ、どうなることやらっていう感じですけどね。
発表のタイミングだけで言ったら、それこそ10年前ぐらいじゃないの、スイッチの発表とか。
そうです
ね、多分。
すごいハードだよ、改めて。
ですよね、
10年越しかよ、ワンハードで10年ってやっべえな。
ね
ね、しかも売れ続けてるっていうのがね。
スーファミでもそんな長命じゃねえぞみたいなね。
本当だよね。
ファミコンぐらいの勢いか。
あ、ファミコンも結構長かった。
まあ、強いて言えばゲームボーイとかは長かったけど、
ね、あ、そうかもしれない。まあ、あれはまあマイナーチェンジめっちゃです
ね。そう、マイナーチェンジ繰り返してたからね。
そうね、確かに。アドバンスに行くまでは結構長かった。
そうそうそう。でもね、まあ、でもどうなんだろうね、その、スペックアップ的な後継機として普通に出るのか、まあ、それで十分な気もするんだけども、なんか、
うんうん、
まだ見ぬ、何らかの新ギミックとか、あるのかな、なんか気になっちゃうよな。
どこまで挑戦するんでしょうね。
わかんないね。
ゲームボーイ先出したから、ゲームボーイがゲームボーイポケットになるよみたいな正当進化なのか、Wii が Wii U になるよみたいな、こう、なんか完全に新しいもんついてますけどもみたいな
なんかちょっとコントローラーとしての操作性上がってくれるといいなと思うけどね。なんか時々それこそティアキンとかもそうだけど、アナログスティックすげえちっちゃいなみたいな思ったりはした。
そうだ ね、 確かにね、純正のジョイコンでやるとね。そうだね
そうなのよね。あの辺がレベルアップするとか性能自体が上がるとかは、まあなんか順当かなと思うけど。
そうだね。
スイッチのアイデンティティってやっぱり携帯機にも末に置き機にもなるっていうところがアイデンティティだと思うん で、 うん、でスイッチの後継機って言ってるってことは多分そこは変わんないと思うんですよね。
変わんないんじゃないですかね。
うそうするとこう、あのコントローラーのサイズ感っていうのはね、携帯機にもなるしみたいなところとかの関係上ああなってると思うんで。
まあでも
そうだね、
なんかそんなに大きく変わりはしないだろうけど、 でも改善はしてくれるんじゃないかなっていう期待。
ちょっといい操作しやすいものに変わってると嬉しいかなみたいな、サイズ感とかはそうそう変えられないだろうからねみたいな。
そうだね、
そこはまあ承知はしてるけどね。
そうだな。
あれ何センサーでしたっけ、あれなんか IR センサーみたいな、なんかそんな名前だったと思うんですけど、
IR センサーでやってる気がする。
ですよね、うん、その IR センサーをその後継機でどこまで採用するのかというか、あの扱いをどうするのかみたいなところが結構、まあ、難しいところなんじゃないかなって僕は思いますけどね。
IR センサー活かせてる場面も確かにそんなにはないからね。
うん、やっぱ純粋なね、あのファーストパーティータイトルぐらいしかあんまりこうそれを活かせてるこうソフトって見たことないなっていう印象があるから、うんうん、
そうだね。その任天堂においてもね、そのファーストパーティータイトルも初期と比べるとやっぱりまあ、
うん、
ジョイコンでいろいろするっていうのは落ち着いてるもんね。
そうですね、
うんうん、普通にゲーム機としてのゲームみたいのは多いかもね最近。
うん、そうだね、
うんうんうん、
そうだよな。まあリングフィットアドベンチャーとかあれか、うん、ワンツースイッチの100人バージョンみたいなのが最後の方だった気がするな。
ああ
、まあでもああいうのが完全になくなるってこともないか。あれはあれで需要あるもんね。
そうですね。
リングフィットアドベンチャー2出るかな。
いや、あるよな。だからローンチ何になるんだろうねっていう。
そうだな。
すごいなんか新しいこう IR センサー2みたいなのが入ってさ、なんかさらにこうなんかいろんな動きができますリングフィットでみたいな出てきたらちょっと笑っちゃう。そう、ね、それはそれでちょっとすげえ惹かれちゃうものはあるけど、前で良かったしみたいなさ。
うん、そうだよね。
リングフィットももうかなりの大ヒット、ロングヒット商品になりましたからね。だってコントローラー別なんですよ、あれ専用コントローラーがついているゲームでロングヒットってちょっとなかなかないじゃないですか。
そうだね、ないね。
Wii フィット以来の、
いや本当ですよ。
あ、そうだね。
ね、で言うてフィットボクシングもそこそこ売れてるし、あれも2が出てるから、やっぱまあ何かしらセンサー的なものは入れてくるんだろうけど、
うん、
まあ、どこまでそれを重視したハードにするのかっていうところが、
まあね、
まあ、結構気になるかな。そうだ
よね。任天堂だからまあそこまでね、その値段が釣り上がるようなシステムっていうか、センサーとかじゃないけど、うん、うまいこと使うと面白いもの作れるよみたいなのはやってきそうな感じはしますけどね。
そうですね、
理念的にね。でもそれこそあれなのかね、やっぱその新しいハードでティアキン遊んだらもうちょっとリッチに遊べますとか、あるのかね。
いやでもやっぱり、うん、まあ、
ティアキン HD
スイッチを、
うん、HD か60
くらい、すでに
ぬるぬるになりました
。 HD ではあると思うけど、
あ、もうそう、もう HD では確かに、うん、
ハイビジョンではあると思う。
ぬるぬるだとか、その描写の距離すげえ長くなりますとかさ、
うわ
すげえ遠くまで描写されてるみたいな、
うわ白い竜見えるとか言ってこう
向こうの山にいるゴブリンがちゃんと表示されてるみたいなね。
うんうん、こっから狙おうと思えば狙えるみたいなね
すごいな、この距離からスナイピングできちゃったみたいな。
うん、まあでもそうだよね。確かにこう何、解像度が上がる、フレームレートが上がるって、も
う、
また遊び直したくなるゲーム確かにあるもんな。
うん、そうですね。まあ、もしかしたらね、そのね、あのブレワイ、ティアキンのこうリメイクみたいなのがね、出てくると同時にもしかしたらなんかこう続編のね、なんか一方とかあると、うん、次世代機もなんかこうちょっとね、勢いがつくのかなとか思っちゃいますけどね。
ティアキンは DLC 出さないって言ってたから、なんか、DLC じゃないけど、うん、こうなんかちょっと後の話とか、ちょっと中ぐらいのサイズのやつが出るとか、
中ぐらいですよ。まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、
ガチの新作はちょっと間に合わない気がする
な。あでもあブレワイン、まあ、ブレワインの中におけるそのほら、ゼルダ無双あったじゃないですか。
ああはいはい、
なんかああいう感じでなんか別タイトルなんだけど、うん、ちょっとそのストーリーを補完するような内容みたいな、そんなイメージってこと。
うんうん、
それでもいいし、ブレワイとティアキの間でもいいよ。こう
あそういうのでもいいよね。
DLC とは言い難いけども、うんうんうん、こうどちらの、うん、どちらにとっても DLC と言えるみたいな。
そうそうそう。ティアキの DLC じゃないですよみたいなね。
あなるほどなるほど、なるほどね。それはなるほど面白いな。うん。
もしくはもうさっきの話と合体させて。リングフィットバイティアキみたいなのが出るみたいな。
あなるほど、
ついについ
にね。
おもろいな。
お前たちビジュアルの表現に似てたよなみたいな感じ。
ゼルダの皮をかぶったね、
一緒になっちゃった。
確かに、ね、リングリングって呼びかけられるわけですね。とうとう
やってほしいな。やってほしいよ。
ローンチでその悪ふざけいいのかな。
ダメ。すげえ気になるけど、でも絶対売れるじゃんそれ。
売れちゃうけどな、まあ、
売れるでしょうね。
だって相手がモリブリンとか出てくるわけでしょ。
いやー出てきてほしいな。
すごいな。
熱いな。
あいいな。謎解きとかどういう感じで表現するんだろう。
謎解きはちょっと
するかな。
ずっとリングを引っ張り続ければ光が光が
この装置を起動させるためにはお腹に押し続けろみたいな。
1分間ポーズみたいな。
ちょっとやりたくなってきたな。
おビクトリーポーズも見たいな。
イメージできちゃうんだよな。
できるできる。まあ何にしても楽しみですね。後継機がどんな風になるのかね。
妄想で盛り上がりすぎとね、長くなっちゃうんでね、終わりますけどもね。
十分長かったです。うん、失礼いたしました。
今日もそろそろ本編行こうかと思いますけどもね。
はいはいはい。
今日の本編はまあおよそ1年ぶりですね。
うん、
ギャースタジオ作品の話をしたいなと思いますよ。
は
い
は
い、
うん、
2024年バージョンでございます。
うん、
うん、
まあね、ちょうど1年前ぐらいにもね、はいはい、やったんですけどもね、
やりましたね。
うんうん、バンダイナムコスタジオのインディーレーベルというふうな、うん、インディーレーベル、社内レーベルみたいな形で名乗っております、うん、はい、ギャースタジオ。
うん、
ここから出てるね、作品、今年は3作品あるんですけども、
うん、
それを僕ら3人がね、遊んできたので、うん、それについて、ああだった、こうだったというふうな感想、レビューみたいなことを話してみたいなと思っております。
はい。はい、
というわけで早速本編入っていこうかと思います。
はい。お
です。
ギャースタジオ、
はい、
ギャースタジオです、
うん、はい、2024年版的な感じですかね。
ですね、
ですね。
そう、ギャースタジオというね、うん、バンダイナムコスタジオさんの中でこう社内レーベルみたいなものがございまして、
うんうん、
まあそこはね、去年もまあ同じ話をしてるんですけども、
うん、
まあ、バンダイナムコさんの中の新人クリエイターの方の、
うんうん、
まあ、ある種新人研修としての一環としてね、
はいはい、
少人数で実際にゲームを一本作ってみようと、う
ん、少人数短期間みたいな感じですね。
そう、うん、でそれをスチームで、まあ今年去年においてはスチームで、まあ、無料で配信してみようみたいなことをしておりまして、うんうん、
なるほど、
まあ、実際にそのバンナムさん的にはこう新人クリエイターの育成を、
うん、
何でしたっけね、その通常ね、大手スタジオとかですとやっぱり、
うん、
どうしたって一本のゲームを作るのは長期間、
うんうん、
大人数みたいなもので、
うん、
作らざるを得ないっていうのが多くなってしまうので、新人研修、はいはい、新人を育成するっていう意味ではなかなか不向きなものが多くなってしまうと。
うん、そうですね。
なのでまあそうではなく、新人がまあある種前面に立って自らが企画を考えて実際に手を動かして作るってものを、短期間で、そして新人のみで実際にやってみて、ゲーム作りってものを一貫体験してみるってことをできる環境があるといいよねっていうところから発足したのがギャースタジオらしく、
うん、なるほど、
まで実際にゲーム作品を作ってリリースしているっていうのが、まあ今年で 3年目なんですかね。あの、僕らが紹介してるのは、まあ、去年と今年なんですけども、
うんうんうん、
まあ、それより前からやってるっぽいんで、3年目か4年目なのかなっていうところっぽいですけども。
1年目がグーネクとか、うんうん、手繋いでね、うん、2人が手繋いで、
うん、
一緒にアクションゲームみたいなのをやるみたいな。
はい、
うん。
で、その後の3作品が去年のやつか。
ですね。
うんうんうん。あの、あれ、クイズのやつは？あれ、なんていうタイトルですか？
クイズ
のやつ
あった、ね。ああ、クイズ。あれ、クイズ、サバイバルシティ。
サバイバルクイズシティ。
あ、うん、あ、それそれそれそれそれ。
うんうん、うん。
それもあれか。あの、初年度のやつか。
じゃないですかね、多分ね。
多分2タイトル出たんだね。
そっかそっかそっか。
うんうん、うん。
で、去年がエンドレイズ、シゲルプラネット、エキサイクル。
エキサイクル。
うんうんうん、うん。
かな、
うんうん。そうそうそう。
うん、あ、違う違う、もう一個だ。フックと怪獣。
ああ、そうですね。フックと怪獣あったね。そう、4タイトルだね。はいはいはい、
そうだそうだ。
で、去年は4タイトルありまして、今年は3タイトル新しく出てまして。
うん、なるほど。
ね。
そう、
いつの間にか出てたよね。全然気づかなかった。
そうなの
ね。あんまり告知的なのがなくて、
うん。そう。なんかあの、インディーゲームサミットね、一年前の時はそこで知ったんだよね、確かね。
そうそう。去年は
スタジオっていうのがあったよね。ね、
バンナムさんの中の人にたまたま出会うことができましてね。
うんうんうん、うんうんうん。
そこでこう、ギャースタジオっていうのがあるから、うんうん、ポッドキャストやってるなら、話してみてよみたいなことを言ってもらって、うんうんうん、やってみるって思ってやってみたんだよね。去年のやつね。
そう。インディーゲームサミットの中にもあったけど遊べなかった
っていうのもあった
よね。結構並んじゃってて、
ね、そうね、確かに
大盛況すぎてね。
じゃあ、まあ、
あれだよね、うん、今年の TIGS にギャースタジオのブースはあったんだけども展示はしなかったよね、
うん、
見落としはなかったと思うんだよな。
そうですね、今回僕らがプレイしたやつが
スチームで配信されたのも日付見ると3月26になってるんで、もしかしたらタイミング的にちょっと後だった
かもしれない。なるほど、合わなかったのか。
うん、
でもどうなんだろうね、それぐらいだったらなんかこうデモ版ぐらいはあっても良さそうな感じはするけど、
ね、
まあまあなんか
タイミング合わなか
ったんでしょう。
なんかそうかもしれない
ですね。まあもともと短期間制作だからな、なんか。
まあね。
まあ、今回の何ヶ月とかっていうのわかんないけどね、情報。
うん、わかんないけどね。
うんうんうんうん。
うん、まあでもきっとね、まあ半年、きっと1年ないんだろうなって思うからね、新人研修だって思うとね。
ね、前のそうですね、3ヶ月とか4ヶ月とか、なんかそんぐらいの。
ああ、でも言ってた気がする。
言ってたよね、確かに。
すっごい短いよね。
まあ今年のやつがね、どうかはわからないですけど、
うんうん、まあ多分似たような感じでね、
うん。そうね、まあ数ヶ月ぐらいでやってる可能性全然ありますよね。
うん、うん、
うん。
まあそう。そんなこともあってね、今年、まあ TIGS で見かけることもなくで、まあ、正直今年ないのかなぐらいのことを思ってたんだけども、
うんうん、
まあ今いざねこう4月5月になってみるといつまにか出ていて、ああ出ている、
そうそう、ツイッターで見かけてえみたいな、
そう
あなん出てると思って、
うん、
そうそう、でまあね、
でギャースタジオって検索したらギャースタジオのサイトにタイトル載ってないみたいなちょでもスチームにはあるみたいなね、
うん、そこはそう、うん、ギャースターさんそこはちょっとホームページに載せてほしかったな、
そうそうそう、
ちょっともったいないですよね、
ちょっと あれあるのないのってなっちゃう、
うん、ね、
うん、
そう今年もね、だからこう皆さんもぜひこう今日話したのを感想聞いてもらった上でこうぜひあの手に取ってもらいたいなと思うんですけども、
うんうんうん、
あのスチームで検索すればちゃんとスッと出るんですよ、
うんうん、そうだね、
ただこうあのスチーム以外の普通にネットで検索するとかだとあのパッと見つからないかもしれないですね、
うんうんうんうん、
そうですね、
うん、まあでもあとあれかな、あとは X 上でやるとそのハッシュタグとかでね誰かがこう配信しているよみたいな結構出てくるんで、そういうところでは見つけやすいかもしれないですね、
うんうん、そうですね、
うん、
うん、
で今年は、タイトルとしては「ノットロット」ってやつと、
うん
「ドロンコワンコ」っていうものと「
ドロンコワンコ」
「ブーメロード」っていう3タイトルがリリースされてますと、で僕ら3人ともそれを遊んでみましたよで、うん、まあ、これについてわーわー話していきたいなというのが今日の趣旨なわけですけども、
はい、
どれから話そっか。
うん、全然どれからでもいいですよ。
今の上げた順番でもいいですし。
あ、本当？あの今の完全に僕が遊んだ順でしかないんだけども。
あ、じゃあもうその順番でいきましょうか。もう。
じゃあ最初ノットロットからいきますか。
ノットロット。
はいはいはい。うん、
これまあ一応ねゲームの概要的なものを説明するとしたら、
うん、
主人公まあプレイヤブルなのは丸っこいロボットがいるよね。
うんうん、うん。
そうだね。丸っこいロボットだね。なんか、ざっくり言っちゃうと、あの、メトロイドの、あの、モーフボール状態にちょっと似てるよね。
まあまあまあまあまあまあ。
あの、丸いボールを俯瞰してみる状態、ね、
うんうん。
まあちょっと表情豊かなあのハロみたいな感じですね。
あ、そうそうそうそう。あのなんか
そうだね。
ディスプレイみたいのがついててそこに表情が出るみたいなちょっとあれっぽかったね、
うんうん、
あの、アストロボット。
ああそうですね。
アストロボットね。
あったね。
まあそうだね。
てか全体的な、まあ、あのビジュアルの雰囲気はちょっとアストロボットとかに近いような感じだったね。
そうね。
そうですね。
ニュアンス的にはその可愛らしいロボットっていうね、うんうん、感じがね、うんうんうんうん。キャラクターナイズされてるというかね。でまあその丸っこいロボットを操作してで、うん、あれだよね、その丸っこいロボット何ができるのっていうとあの、うんうん、まあ敵というのかな、便宜上敵というけども、うん、他のロボットを乗っ取ることができるんだね。ハッキングして乗っ取ることができる、
うんうんうん、
でそのハッキングして乗っ取った上でまあステージのギミック仕掛けみたいなものを解いていってドアを開けてまあそのステージの一番奥まで進んでいきましょうみたいなものをやっていくゲームというかね。
うんうん、
なんでまあ割とステルス探索謎解きみたいなところがゲームの主要素になるのかなっていう印象ですね。
そうですね。
そうだね。ステルス、俺が感じたのだとステルスとなんかパズルっぽいニュアンスに近いのかなっていう、うんうんうん、まあアクションパズルというかね。みたいなイメージだったかな。
そうそう、うん。それこそちょっとゼルダっぽいというかね。
うんうんうん
うん。まあそういう雰囲気も。うん、まあまあなくはないかなっていう印象でしたね。
うんうん、
そう、なんかね、遊んでる中で、まあ、なんか他のゲームのタイトルいっぱい出して申し訳ないんだけども、僕の中では、こう、メタルギアとか、サルゲッチを覚えちゃった、
ね。あ、サルゲッチね。なるほどね。確かにね。
結構ステルス要素をしてたもんね、ゲーム的にはね。
だからなんかこうまあもともとその言葉数が少ない、まあ、操作もシンプルだからそうなんだろうなっては思うんだけども、
うん、
まあ、敵に見つからないようにこそこそ動いて あそこにあるあのスイッチみたいなの踏みてみたいなことを思って動いていくっていうことは、うんうんうん、飲み込みやすいし遊びやすいっていうのが、うん、まず最初の体験としては強かったなと思っててね。
そうですね、うんうん、なんか触ってて結構思い通りに動くし、まあ、内容的にもちゃんとチュートリアルも出るし、あんまり迷う部分とかそんなになかったりとかで、すごい丁寧に作られてるな感がめっちゃ感じましたね。
ね、そうですね。
うんうんうん、やっぱまあ、今回3作ともそんな感じでしたよね。
いや、そうそうそうそう、うん、まさしく3作とも、なんていうか、別に比較するもんじゃないのかもしれないですけど、
うん、
前年の、うん、4作品と比べて、
うん、
こう全体的なそのゲームとしての完成度が高くなってたような印象はありますよね。
ビジュアルのね、うん、表現もなんかシュッとしてるというか、うん、こなれてるなって
。全然ね、なんていうか普通に売られているゲームと全くと言っていいほど見劣りしないレベルのグラフィックだったりだとかするし、
うんうん、
その操作とかもあんまりなんていうか、え、これってどうやんのみたいな瞬間がないっていうの。
そうね。
ノットロットは特にそういう、まあ操作がシンプルというかやること自体が乗っ取るっていうのが基本だから、まあ、それ主人公はそれ以外にほとんど機能がないっていう状態だから、
そう、ね、
まあ分かりやすいっていうのもあ
ったロボットによって自分の機能が拡張されるみたいなね。
そうですね、
感じだった。
ロボット種類もね、いろんなのがあったよね。
その、
空飛んでるやつがいると、
うん、
乗っ取ったら空飛べるようになってとか、
うんうんうん、
あとなんか雲っぽいやついたよね。
雲っぽい
やつ
でしたね。
そうですね。壁を歩けるね。ガシガシ歩けるね。
うん、
壁歩くの結構ダイナミックだったけどな。
うん、面白かったですね。
ね。
あれもね。うん、うん。
一応乗っ取ってる時間に時間制限があるんだよね。
あ、そうそうそうそうそう。
あれ、時間制限、僕ね、最初、僕もね、最初時間制限だと思ってたんですけど、
うん、
多分ですけど、
うん、
なんかこう、動いた分だけとか、そういう感じなんじゃないかなって今は思ってます。
あ、時間じゃなかった的な？
あ、なるほど。
それこそ、雲に乗った時に、
うん、
その、ほら、メーターが減っていくじゃないですか、
うんうんうん、
どんどん。その乗っ取れる時間というか、その乗っ取られ、あとこれだけ乗っ取れますよみたいなのが、
うんうん、
減らない時があったんですよね、雲に乗ってて。
そうか。僕の勝手な解釈はね、壁の中で時間切れになったら困るもんなっていう、なんか、これ救済策なのかなって僕は思ってた。
あ、なるほどね。確かに壁にいて時間切れになったらどうすんねんっていう話か。
そうだよね。天井歩いてる時とかに時間切れになったらどうなんだろうなって今聞きながら思ってた。
あ、そうだよね、確かに、ね。
でも、ダンさんの解釈も調べてないから全然あり得る。
確かに。まあまあ、雲に関しては、その、
なるほどなと思って。
制限が相当長いから、まあ、そうそう時間切れになることはないような雰囲気では
あったけど。まあまあまあ、
うん、
そうですね。
確かにね。でも、なんかその辺は、うん、なんか今回のバージョンというかものだと、 そこまでなかったけど、なんかそこの制限があるからいけない場所とか、こうやらないといけないみたいなのができ そうな感じはしたよね。
そうですね。
あれがね、うん、あの、まあ、もちろん、こう、開発、なんか、あの、開発期間が短いとかもあるだろうし、あの、うん、なんか、ベースができた感がすごいあった気がして
。いや、まあ、ほんとそう。う
ん
う
ん、
そう、
なんか、肉付けして、あの、ぐんぐん面白くなるタイプだと思った、
うん。そうね、そうね。
あの、すげえ妄想がはかどるタイプだなと思った。
わかる
わ。あれ、あの、僕、あの、ロボバトルになったらこれ最高だなと思ったんだよね、あの。
あー、なるほどね。
乗っ取りロボバトルになった
ら、ね。いや、そう、それはわかる気がする。
積極的に敵も、まあ、攻撃してくるんだけども、そんなにこう殺しに来るタイプの攻撃ではなかったじゃない、
うん、確かにね。
そうなんだよね。現状だとちょっと難しいと思う部分は言うほどはなかったかなっていう、うん、その、うん、状況を把握すれば大体まあ割とすんなりいけるみたいなね、
そう
感じではあったかな、
うん、あれがさ、こうあの攻撃手段とかができて、うんうん、まあ、相手も攻撃してくるようになって、
うん、
でまああわよくばボス戦みたいなものができてとかなったら、これは楽しいぞとか思ってた。
それはちょっと思うよね。
なんかこう、戦いながらこう、乗り捨てて、こっちに乗っ取り替えみたいなことしてたからね。
うんうんうんうん、
すごい楽しそうじゃん。
とか、ステルス要素がもっと厳密にしている
とか、ね。ああ、そうそうそう、いいよね。
そっちのこう、結構ステルスなんだけど、まあ見つかってもそんなにペナルティがきつくない。
うん、
というか、なんならちょっとゴリゴシで相手の後ろ回って、相手の背中に大体その、
うん、
乗っ取りポイントみたいなのあるよね。
そうそうそう、うんうん、背中側からまあアタックみたいのをすると乗っ取れるみたいな感じになって、
うんうん、あれ今のところ見つかってもゴリ押して回転してね、こう
後ろ
最後に無理
より背後に行っちゃえば取れるっていう、あ、いいのかこれでと思いながら乗っ取っちゃう、
うん、そうね。
そこの辺は確かになんかステルス要素を入れるのはもうちょっとちゃんとステルスでもよかったのかもしれないけど、なんか難しいよね。なんかその、
うんうん、
このゲーム無料のゲームでさ、やっぱりいろんな人にやってほしいことを考えると、別に むやみに難しくする必要もない。
まあそれはそうね。
なあはすげえ思う。
そうですね。
それはおっしゃる通りよね。
うん、そこ悩ましさあったんだろうなと思ったね。
うん。なんかこれもまた勝手な思い込みで言うけどさ、その、うん、ギャースタ作品は過去2年とかの積み上げの中で見ててもさ、
うんうん、
VTuber とかの配信者の人がいっぱいやってるっていう、
はいはいはい、
そのギャースタ作品遊んでみたみたいな配信とかが多かったりもするからさ、
はい、
やたらめったら難しいのを入れるのは多分、
まあね、
その配信者向きではないんだろうなとも思ったんだよね。
まあ
ね、
まあまあ、まあ、確かに。まあそれはそうかもしれないですね。
もともとそのコンパクトなね、こう1時間、2時間あれば遊びきれるっていうのが、まあ、このギャースト作品のボリューム感じゃない。
うんうんうん、そうだよね、
うん。だからなんかこう、ワーキャー言いながら楽しく遊べる、うんうんうん、特に詰まることも、まあ、詰まることもないっていうかね、挫折することないぐらいの難易度っていうのはなんか、
うんうん、
そういうバランス感で落とし込んでるんだろうなみたいな感じは、印象として受けるんだよな。
うんうんうん。
確かに。
全体的に確かにそう
だね。うん、そんな気がするというかね。
うんうんうん、うん。
とはいえ、エンドレイズ、去年のエンドレイズとか、
結構おっしゃる通りです。今思い出しました。
最後、熾烈な感じの戦いだったの笑っちゃったけどね。普通に
そうなんですよね。いや、だから、その、ゲームとしての完成度みたいなものは、うん、
確かにな、
今年の方がすごく高いんですけど、
まとまりみたいなね、
感じ、そう、まとまりはすごくいいんですけど、単純になんかやっててなんかね、手に汗握るみたいな感じっていうのは、うん、やっぱ今おっしゃったエンドレイズ昨年のものの方が、まあこうイメージとして強いなっていう印象がありますし、
うん、
何でしたっけ、シゲルプラネット、
シゲルプラネットもなかなかの
尖り具合とか、
シゲルプラネットはそのセンスが突き抜けてるパターンのやつ、
そう
鶏が突っ込んでくるみたいな、
やっぱあれはあれですごい味がしたじゃないですか。
そうだね、
うわ、なんかすげえ、なんか美味しい駄菓子食べてるみたいな感じの、
うん、
結構なんかたまに食べたくなっちゃうんだよなこれみたいな、
うん、
なんかそういう感じがあって、うん、その去年の作品たちは、うんうん、いい意味でそのインディーっぽいみたいな印象があって、はい、
なるほどな、
うん、で今年のやつは本当にうちの子たちこんな技術があるんですっていうのを社外に何かこうアピールするための素材としてはものすごく適してると思うんですよね。
ポートフォリオっぽい感じはちょっと強い
かな、ね、そうポートフォリオっぽさがありますね。
でゲーム自体もその難易度的にそんなに難しくならない状態で割と終わっちゃうから、
うん
うん、ちょっとデモ感はあったよね、
うんうん、
そうですね。だから、
うん、かね、
こういうフォーマットで全然ざっくりとした、ね、企画さえ用意してくれれば、
うんうん、
全然どのジャンルのフォーマットでもうちだったら対応できますよ、みたいな風に見えるんですよね。
その数ヶ月でやってあんだけまとまるんだと普通に思う、うん、
いや本当にね、数ヶ月でしかも数名でやってるもんね、あれね、すごいよね、
らしい、
とんでもないですよこれは。
本当に何人ぐらいだったんだろう、なんか厳密にスタッフロールのダブリをなしで見たりとかしてないけど、結構少なっぽいよね。
いやかなりね、え2桁は多分いってないレベルですよ ね、
ね、人数で言うと ね、
メインのメンバーはね。いやー、だから本当すごい。だってグラフィックを作ってる人もいれば、そのゲームのプログラム的なものをやってる人もいたりとかで、
うん、
役割分担されてるわけじゃない、
うん、
だから本当人役職1人とかの
世界だと思うよね。なんなら掛け持ちしてます、うん、私みたいな絶対あるよ ね、
全然いると思います、ね、
そうい
やー、あれはすごいよ。僕混じったら何もできんもんね。声とか入れますかとか言っちゃうもんね、多分ね。
もうデバッガーしかないっすよ、もうデバッガーしか。
デバッガー任してとか言ってずっとやってるわけだよね。
もう間違いなく、間違いなくかどうか分かんないけど、曲作ってる人と SE とか兼任してたりとか全然ある。
そうだよね。
あるでしょうね。それあるでしょう。
いやそうよね、うん、で多分そのね、
うん、
こここうしてよみたいなこう意見交流とかあった時にこう、うん、いやもう時間ねえよみたいなことになるよね、多分
なるでしょうね。
ここまでやるのはちょっと時間的に無理みたいな。
いやだから本当は入れたかった要素たくさんあるんだ
よね。いやあるだよ、絶対あるよね、
うん、
本当はもうちょっと
こういう企画書はもっとあるよね。
入れたかったんだけどなみたいな、これ聞きながらとか思ってたら面白いよね、なんか。
いや本当本当
いや、ね、実はその要素入れたかったんよみたいな。
いやそうそのね、このダンってやつはまとまりがいいとか、なんかいい言葉で濁してるけど、おもんないって言っとるんちゃうんかとかってもしかしたら思ってるかもしれません。今制作の人たちはそうじゃなかった、もっと尖ったやつを作りたかったんだよ、本当はこんな要素を入れたくてって思ってるかもしれないけど、でも、
うん、
やっぱね、この企業として考えた時に、うんうんうん、この作品たちの価値っていうのは、その尖ったものを作るよりもこっちの方が僕は価値があるっていう。
ああ、まあそう、うん、それはそうかもね、
思いますね。
でも、なんか話してて思ったんだけどさ、思い出したんだけどさ、うん、ノットロットの最終ステージ。
はいはいはい。
あ、はいはいはい。
一番最後のノットリが入って、空飛ぶ雲ロボットみたいなものが入ってから、なんかやったら気合えた飛行シーンが入って、ここ絶対好きなやつだと思ったんだけどさ。
まあね、その、ロボ好きがおるやんみたいなのは、
なんか発信シーケンスみたいな。
そう。こう絶対こだわったやつやろぞ、みたいな。
まあなぜ乗っ取った時に色が変わるのかは僕はちょっとよくわからない。
あれなんか意味あるんかなって思ってた、ね、黒いやつから白いやつに露骨に変わるみたいな、うんうん、でもあれなんか敵が自分が乗らなかったら敵側だったのかなみたいな黒さだったよね。
いやそうだから最初僕はあれはラスボスだと思った。
いやそう俺も思った
そうだから一回ほら通路の曲がり角というか曲がったらいるじゃないですか。左に曲がったらいるから、一回壁に隠れましたもんね。
やべっつってね。俺もそう思った。なんかボス来たかと思って、うん。
倒してから乗っ取る流れっぽく見えるよね、あれね。
そうですね、うん。もしかしたらそういうあれがあった可能性もあるけどね。
ね、確かにね。
黒いやつがいて戦って倒せないって、白いやつを奪って同じ目線で戦うんじゃみたいな、なるのかなと思って。別にそういうのはなかったけど。
でもあそこからさ、いわゆる、脱出、コテコテ脱出シーンみたいになるじゃない。
なったね、
あそこ妙に殺しに来てる感じなかった。
俺あそこ、なんか、ああいうゲームをやったことがあって、全然一発で消えてしまった。
あ、ほんとすげえな。さすがビートセーバープレイヤーは違うな。
F0 とかね。
中部上のコースか。あそこの殺しに来るタイム長いって思ってさ。
そう。地味に長くて。ここだけ全然ゲーム性違うのも笑っちゃうなと思って。あそこ面白かったな、なんかな。やりたかったんだろうな、これね、と思って。
そう、これやりたかったんだろうな、かあったよね。
数限られた入れたい要素を、これだみたいなので。
誰かがこだわったんだなっていう感じを感じたよね。
チューブ状のところ、
ね。いや、だからそのね、自分のこだわりとかやりたいことにブレず、うん、ちゃんとコンセプトを大事にして、うん、まとまりのあるものを作れるっていうのはやっぱりプロですからね。その自分のね、好きなものだけ詰め込んでればいいっていうわけじゃないっていうのをちゃんと ね、新人でここまで再現できてるっていうのは本当にすごいなと思いますね。
からのエンディングでちょっとほっこりさせるしね。
ね、ああそうね。
うん。スタッフロールのフォントかわいいみたいなね。うん、それはあれだけどドロンコワンコもそうだったけど。
まあまあ確かにね。ここであのタイトルにねちょっと言及しようとすると、ほらあの、うん、一応ちょっとしたストーリーがあって、
はいはいはい、
そのロボット工場みたいなところのライン上にこうね主人公もその中にいるんだけど、
うん、
あのドラえもんみたいにこう不具合が発生すると、うんうんうん、一体だけ、はいはいはい、でこうエマージェンシーじゃないけど、
うん
うん、一個なんか不良品があるからこれ排除しなきゃいけないよみたいな、まあ、それが主人公だったと、
うんうん、
でそれで乗っ取ろうとっていうのはとりあえず乗っ取るっていう部分と、
乗っ取ろうっとだよね。
そうそうそう。乗っ取ろうっとっていう部分と、多分、まあ、ロットじゃ、俺はロットじゃねえ、大量生産品じゃねえんだぜ、みたいな、自我を持ってんだぜ、みたいな、
うん、
あ意味合いでの、その、乗っ取ろうっとみたいな、感じなのかなっていうふうに考えるんですけど。
でも、英語のスペルだけで見ると、ノットトゥーロットと見えるよね。
そうなんですよね。まあまあ、大量生産品にはならないぜ、みたいな感じなのかな。
ってことなのかな。
トゥーがつくってこと
は。なるほど、なるほど。
うん、うん、うん。まだ、その工場から脱出するために、その他の量産品たちの目をかいくぐって工場を出ていくっていう、まあ短いストーリーではあるんですけど、まあだからそれが本当にそれにただ尽きるっていうのが、まあすごく好感だったし、逆にそのシンプルさがもっとこういうストーリーが追加されればとか、もっとこういう要素が追加されれば、多分普通にめちゃくちゃいいゲームになるぞこれはって僕らが想像する余地を残してくれてるから妄想がはかどるんですよね。
そう、妄想がはかどるんだよ。そう、
なんか大事よね。ちょっと人間がいなくなった世界っぽい雰囲気もあるもん
ね。ああ、そうですね。いいよね。それもいいよね、
うんうんうん。
機械が機械を作ってるというか監視してる風もあるしね。
そうですよね。そもそもほら乗っ取れる口があるわけじゃないですか、はいはい、敵のロボに、
うんうんうん、
ってことは主人公のあのロボは他のロボに乗っかって頭脳的な役割をする役目のロボってことですよね、多分ね。
そうだよね。
なるほどなるほど。
まあまあコア的な存在ってことだよね。
うんうん。あいつが乗っかってない時には単純作業しかできないけど、あいつが乗っかると複雑な作業ができるロボたちが敵のロボだったみたいな感じだと思うんで、なんかそういう設定とか考えるとなんかいろいろまたね妄想が膨らんじゃうな
って 気が
しますね。
そうだね。そういう設定あったのかな、気になるな。
いやでも形的にみんな揃って主人公が乗れる場所あるっておかしいやんっていう。
あの乗っ取りポイントは一体何のためにやったのかみたいな、確かに気になる。
うんうんうんうんうん。
いやでもあの乗っ取りのアクションの小気味良さは結構気持ちよかったけどね。
よかったっすね。
ちょっと乗っ取り操作をする前にボタンを押してためないといけないんだよね。
そうそうそう。
でそこはまあこっちの好きにもなっちゃうんで、こう見つかる時にリスクになるよっていう話なんで、
うん
うんで、それで話した時に、その、なんだろうな、ソニック・ザ・ヘッジホークのさ、スーパースピンダッシュみたいなさ、ボンって出るみたいなさ、
チョロ Q みたいな感じでね。
乗っ取りポイントに相手の背中にドーンって入るみたいな。あの辺はすげえ気持ちよくできてるなと思って。
そうですね。
よかった、
ね。あそこかなりこだわってるんじゃないかなと思います
ね。って気がするけどね。
乗っ取りがコンセプトだから、あそこが気持ちよくないとっていうので、多分結構こだわったんじゃないかなっていう印象がありますね。
う
ん、
そうよね。
感じはある。
テンポもいいしな。いやー、一本で話すと、また終わらなくなってしまうのでね。
はい、こんなところですかね。
ノットロットはこの辺で終わっていきましょうか。
とても面白かったです。まあ、ちなみに30分ぐらいでした。僕がプレイしてた時間は。
そうだね、そんぐらいだろうね、きっと。
どうだったかな、僕1時間ぐらいかな。
あ、
でも俺もなんか、なんか収集要素みたいなのあったから、それ埋めて、1時間ぐらいはやってたかも。
なるほど。
まあでも、サクッと遊べて、すごい、妄想がはかどるというかね、これがエピソード0なんじゃないか感みたいなのは感じられるんでね。
確かに。
うん、まあ続いてドロンコワンコの話をしていきましょうかね。
出た、
これもまたしっかりとまとまっているゲームという印象がまず第一印象でしたけども。
そうだね。
やることとしては、あれは何犬種は何チワワあれは何の犬だ、
ポメラニアン。
ポメラニアン。
ポメラニアン。ポメラニアン。
ポメラニアンになって、あれ引っ越してきて早々1週間ぐらいみたいな 設定だったよね。
なんかね、引っ越したばっかりみたいな。
うそうそう、うん。新しく住み始めた家を、めちゃくちゃ汚してやろう。
あれってさ、
理由はない、汚したいからみたいなところ。うん、
シンプルに、どういう系のゲームって言われた時めちゃ困らない。
そうですね。まあ、だから、誰の邪魔も入らないスプラトゥーンみたいな。
そうね。ひたすら、こう、うん、いたずらできるみたいな感じ。
そうですね、ま
あ。時間制限のない塊魂というか。
ああ、そうね。まあ。うん。無限泥はどういうメカニズムなのかと思っちゃいますよね。
最初、その、ポメラニアに泥がついてて、それをこう、ブルブルってやると、泥が、ピシャピシャって飛び散るんだけど、うんうん、その飛び散った泥にもう一回こう、ゴロゴロってやると、また泥だらけになって、う
ん。泥の補給ができるんだ
よ、ね。ブルーってやると、ピシャピシャってなるっていう。う
ん、ひたすら結果的に泥が無限に増えるっていうね。
そうそうそう。もう、どういう増え方してんだ、みたいな。
ねえ。
あったけどね。まあ、でもそれでこう家の中をこういろんなところを汚していくと、まあいろんな要素が解放されるみたいなね。
う
ん
う
ん、
でそう、
うん、いろんな汚しアイテムが増えてきたり、ルンバとか歩いてるのに泥つけるともうルンバが泥を撒き散らすみたいなね。
そうそうそう。最初ね、僕このルンバがお邪魔虫なんだなって思ったんですよ。
はいはいはい。
そう、
掃除するもんね。
あまりにもこうね、なんか邪魔するやつがいないから、このポメラニアンの汚しを邪魔にし、はいはい、だからあんまりこう、なんかこう、ただ汚すだけかと思ってて、そしたらこう、途中でルンバが出てきたから、あ、こいつが掃除するから、その後も何とかするとか、もしくはこのね、ルンバを倒すみたいなことかなと思ったら、ルンバに泥かけたら、ルンバがなんか故障して一緒に汚し始めるっていうね。ああ、自動汚し機になっちゃったみたいな。
ブラーバじゃねえからダメなんだよ。
現実のルンバでもそういう事故あるからな。
うん。
そうなんだ。でもなんかよく見るさ、ルンバの上に猫乗っかってるみたいなノリでさ、上に乗っかってブラブラってしながら。
あ、できるよね。
上に乗ったままブルブルすると移動しながらこう、泥をまき散らせるみたいな。合体攻撃みたいなのできるよね。
合体攻撃。またオブジェクトが、すっごい多くて、
うんうん、多いね。
ね、
それこそ塊魂を増やした。
いや本当本当、ね、うん、一個一個のアートがめちゃくちゃいいんですよね。
うんうんうん、
ちゃんと作り込んでる。
うん、本当に。
からぶっ壊すのも爽快で楽しいし、
うん、
であとよくわからんけど、そのポメラニアンに装備できるものもたくさんあって。
そうだね、あるね。
うん、意味のあるものから無意味なものまで、ただ見た目可愛いよねっていうだけのものまで。うんうん、
ポメって書いてるのあったよね。
そうそうそうそう。めちゃくちゃあったんで、これ相当大変だっただろうなって思いましたよ。
物量すごかったよね。
あれすごいよね。
結構その一つの家の中だけど、まあモチーフが違うエリアが3、4箇所ぐらいかな、分かれてるみたいな、うんうんうん、そこによっても、うん、置いてあるものが全然違うじゃない。
全然違 う,
そ う,
そう。子供部屋はこういうのがあって、ね、
そうそうそう、
あんな子供部屋が良かったなっていうか、おしゃれ。
いやっていうか、なんかあれ、うん、遊んだ後に一周回ってなんかシンプルに家の中散策したくなるね、あのゲーム。
いやもう探検したくなる家ですよね、あれね。
汚くしたくない感じある逆に。
僕あのゲーム触っててさ、うん、まあ多分誰も覚えてないかもしれないけど、 PS2 くらいの頃に蚊っていうゲームがあったのよ。
あ、あったね。はいはいはい、はい、
無性にあれ思い出したのよね。
ああ、でも、濃さは確かにあるかもしれない。
うん、なんか、まあ、蚊っていうゲームは、うん、普通にこう、家の中に人間がいて人間を刺そうってね、血を吸おうっていう趣旨だったから、
うんうんうん、
まあ、相手をしてくる人間ね、結構無茶苦茶なゲームだったんだけど、サマーソルトが放ってきて、こっちを撃退してくるようなゲームだったんだけど。
そんなゲームだったの？
そうそう、そんな、ほんとそんなゲームだったんだよ。自分が蚊になって、ある種、フライトモードみたいな操作感でね、こう、
うんうんうんうん、
人間のここのポイントを狙うんだみたいなポイントに向かって飛びついていくっていうゲームだったんだけども、うんうんうん、まあ、後半はそのサマーソルトが放ってくるのがあったんだけど、前半はそうでもなくてもっとぬるい感じだったから、その前半の感じを覚えるというか、その、うんうん、ある種その登場人物の行動習慣みたいなものが見えるゲームだったのよ。
うん、
このお父さんはテレビを見とるみたいな、
うん、
で この瞬間に背中をかく、その瞬間が狙い目だみたいなことを、探りながら遊ぶみたいな、うんうん、狙うみたいなゲームだったのね。
うんうん、
で、ドロンコワンコ遊んでて、ドロンコワンコってお母さんだけが出てくる。
そうですね。はいはいはい。
うん、でまあ、ただお母さん別に動きはしないな。
お母さん
不気味なほど動きもしたかったんだけども。
居眠りして起きないよね、全然ね。
そうそうそう。
なんなら自分に泥かかってますけど、みたいな。
うん、僕はもう全身やってやりましたよ、僕は、
まあ。僕も全身にやったけど、
うん、でも、ね、なんか、パッと目を離すと、全然違うところに移動してません？そう
そ
う。
子供笛の滑り台で倒れてる時とかあってさ、なんか。
あ、そんな時あったんだ。
お母さんどうなってんのみたいな
思って。お母さん心配と思って。っていうか、うん、お母さん掃除する、なんかキャラクターとしているのかと思ったら、ずっと汚したままになってるから、うん、あ、別にしないんだと思って。
いや、そうなんか、そう。現実、ドロンコワンコの中で、お母さん何もしなかったんだけども、
うん、
なんか、何かするという構想があったのではなかろうかと、僕は勝手に思いまして。
ちょっと思うよね。
そう。だから、その時にね、こう、その蚊みたいなゲームで、なんか、お母さんがアクロバットな動きしてきたら超面白いなとか思ってさ。
すごい、なんか必殺技みたいなので、こう、泥消してくるみたいな。
そうそうそう。すごい、なんか。
そこで、サマーソルトみたいな、アクロバティックな動
き、ね。バーンってやったら、その汚いのが全部、バシャーンって。
水にびっちゃびちゃ濡れた雑巾とかをこう持って、こう、ジャンプで、バシャーンとかって。うわーって、せっかくやりましたのにみたいなことやったら面白いな
ぁ、はい。はい、お母さん。あのスプラトゥーンみたいなことになっちゃう
けど、そうそうそう、いいなあ。お母さんパーフェクトとか勝利って言うんだな。
そうそうそう、
かっこいいお母さんで、ね、でもお父さんちょっとなんかガイルっぽさあるんだよな。
ムキムキだったよね、お父さんね。
でもなんかお母さんをなんかうまいことやると、ここのどっかこの部屋に閉じ込めることができて、汚し放題にできるとか、なんかそんぐらいあるとよかったかもね。
そういうのも面白いよね。
お母さんマジで起きろよ、シンプルにって思っちゃう。でも、ね、確かに起きた時にはもうデートつけられない状態ですけどって感じあったけどね。
その、いないよりは、なんか居眠りしてるだけかもしれないけど、いてくれた方が、
まあ確かに。
変な緊張感みたいなのが、
確かに確かに。
あるというか、なんかほら、ホラーゲームやってて、例えば絵画とかが、明らかにおどろおどろしい絵画とかがあって、うわ、これなんか動き出したりとか、なんか実は目だけ動いてるかもしんないって思いつつも、実は何にもなってないみたいなのが、ないよりもでもあった方が、ずっと気にしちゃうみたいな感じがあるじゃないですか。それと同じような感じで、お母さんなんかあんのかな、あ、なんかあんのかな、おい、気がついたらいないみたいなのが、ちょっとしたなんかこうエッセンスになってよかったなっていうふうに思いますけどね。
そうだね。
うん。
でもなんか、ゆっくりでもいいから歩いててさ、捕まったらなんかリセットされちゃうでも、まあまあ、リセットだときついかもしれないけど、
うん、
なんか、部屋の端っこのケージに突っ込まれちゃうけど、ジャンプで出れちゃうみたいなさ、うん、そんぐらいの緩さのなんか、うん、あってもよかったかもね。
まあ、な
んでもないかも。なんか怒ってほしかった、あの犬を。
いや、わかるわかる。
自分で操作してるけど。
わかるわかる。本当。まあ、こういうこと言うと元も子もないかもしれないですけど、ゲーム性はほぼないんですよね。
ああ、まあね。そうね。うん、その、駆け引きみたいのはね。
そうそうそうそうそう。うん、でもまあ、そういうゲームですって言われたら、まあ、全然そういうゲームも普通にあっていいと思うし。うん。もう本当に可愛い。
環境ゲーっぽいよね、なんかね。
そうそうそうね。
汚してもいいですよ、環境。
ああ、でもなんか、その環境の中でな、インタラクトしていくものから、その家族の生態が読み解けるみたいなものがあると。うんうんうん、
ああ、そう
ですね。なんかちょっとシミュレーター的な面白さがあった
な、ね。うん、面白かったですね。う
ん、犬の目線だから気づける。なんか、そう、なんかこれもまた妄想がはかとるんだよね。なんか犬の目線でこう汚していくことで家族が何かコミュニケーション取って喧嘩をして、なんか最終的に家族が一歩絆が深まるみたいなことがあると、これはすごい熱いハートウォーミングゲームになるなとか思ったりするんだよね。
確かに。確かにね。
確かにどう持っていくかは別として。
そうそうそう。
なんか確かにね。ちょっと強引でも。
やりようがいっぱいあるって思う。
そうね。確かにね。だから最初のオープニングのところで、引っ越しで疲れたお父さんお母さんと元気が有り余っている子供とかの間でなんかちょっとしたトラブルがあって、
ああ、そうそう、そういうの欲しいよね。
なんか夫婦の間で子供をどうするかみたいなことでなんか喧嘩になったりとかして、でそれでとりあえずでももうなんか業者のところになんか荷物持っていくからお母さん留守番お願いねみたいな、全くもうすやすやみたいなところでポメラニアンが
そうそう
なんかいろいろやっちゃって、
なんかいろいろやって、
それがでもきっかけでなんかちょっと仲直りする
ん
ですね。
例えばなんかこうお父さんの部屋の奥底のほとこ汚してたら、うん、なんかお母さん向けのプレゼントがあるぞみたいな
ことね。うん、ネタバレ、うん、しちゃうわけだそこで。
そう、それでこう、うん、あって。犬きっかけで気づいちゃったみたいな、こう、うふふみたいなものがあると、う
ん。まあ、それかなんかこう、昔の若い頃の二人の、 ね、送り合ったプレゼントを
そこに作るとかね。最高だね、なんかね。ね、
そういうのをなんかこう、
そういうこと
ポメラニアンはわからんけど、ちょっと見つけちゃって目をキラキラさせて、はぁ、みたいな。ポメ、思い出させてくれてありがとう、みたいな。
ありがとう、みたいな。
そういうね、
うん。チャプター1クリアみたいな。最高じゃねえか、この野郎。
まあでも確かになんか欲しかったよね。
そうですね。
あ、あと俺、犬の主観モードあってもいいかなとちょっと思って。
いや、そうなのよ。
主観ね。あ、なるほどね。
うん。
犬目線で、なんかあの、汚ね部屋を見てみたみたいな。汚くなってもいいんだけど。
うんうんうん。
だ基本は確かに、その、俯瞰で見てないとどんぐらい汚してるかっていうの見えづらいから分からない。
うんうん、
でもなんか、散々汚した挙句、主観で見たらどんな風に、こう、犬目線で見たら見えんだろう、この部屋みたいな。ちょっと見てみたい気がした。
それ確かにね、おもろいんですよね。
うん、
インディーゲームで、ですね、グランドマザーシミュレーターっていうゲームがあって、
ほうほうほう、
あの、一時期。
グランドマザーっておばあちゃんってことだよね。
そうです。一時期ね、2、3年前ぐらいにね、まあそれこそやっぱりこう実況者とか配信者界隈で一部流行ったやつなんですけど、
うん、
やっぱりその一軒家の中で、おばあちゃんと、その、赤ちゃん、よちよちというかもう歩き始めた赤ちゃんの、
うん、
あの、殺し合いの対決があるっていう、
うん、
やつなんですけど、まあそのグランドマザーシミュレーターは、そのおばあちゃん役のプレイヤーと赤ちゃん役のプレイヤーとで対決するんですけど、
はあは
あ、おばあちゃんは自分のタスクがあるんですよ。薬を飲むとか、なんかあの庭に出て、あのなんかお花にお水をやるとか、なんかそういうタスクがあると。で、制限時間内にそのタスクを終わらせないといけないんだけど、うん、赤ちゃんがとにかくいろんなもの投げたりとかして、邪魔してくるっていう。
なるほど、なるほど。
まあそういうやつなんですよ、
うんうん。
で、それを結構僕思い出したんですよね。で、その時、はいはいはい、赤ちゃんのプレイヤーの人は結構目線が低いんですよ。
はいはい。
で、うん、赤ちゃんしか入れないぐらいの大きさのドアとかあって、
なるほど、
その中に行くと宝箱がたくさんあって、それには鍵がかかってて、でその鍵は家中のどこかに隠れてるんですよ。でその鍵を開けるとなんかこう強い武器が隠れてたりとかして、それをぶん投げるみたいな、おばあちゃんにぶん投げるみたいな。で、おばあちゃんおばあちゃんでスタンガンで応戦するみたいな感じで。
待って待って。
で、ビリビリビリビリつって赤ちゃんがこうバタバタバタバタってなるっていう殺し合いが始まるんですけど、なんかそういう感じで今本当春さんおっしゃったように、その目線がね、そのワンコの目線だったら全然違う。
そうだね。
うん、その家の見え方がしてすげえ面白いだろうなっていうふうに思ってたんですけど。
そのおばあちゃんと赤ちゃんをなぞらえると犬とお母さんの視点で戦いがあっても面白い。うん、いや
だからそれね、ぜひ見たいですよね。
悪なき人はちょっと見たいよね。
ね
お母さんひたすらこう冷まそうって掃除するみたいなね。
うん。そうね。だからこれだからお母さんの方もプレイできるマルチプレイとかだったらめっちゃおもろいですよ、ね。
カオス。
革命すぎるぜ。
ちょっとおもろいけどな。
うんうん。まあでもあの、ワインぶっ壊れた時ビビりませんでした。
ああ、あれびっくりするね。こう壊れんのってのはね、すごい罪悪感。
こんな一斉に破裂するかいみたいな。そう、ワインセラーの温度調節失敗したっていうので。
あったなー。いきなり。魔法陣出てきたりね。
そう。
ああ、そうだ。魔法陣なんだったんだ、あれ。
だからね、ところどころね、あの家ね、なんかこうちょっと、不穏な感じがするんですよ、
ね。そうだね。ちょっとね、やばい面もあるよね、あそこね。
そう。
変な家だよな。ちゃんと、あの、2階の窓かなんかから、あの、ノットロットの弾なんか、うん、主人公の弾が見てたりとかね。
ええ、気づかなかった。
全然気がつかなかった。
そんなコラボあったの？
うん。あ、なんか、
おもろ。
仲いいんだな、チーム同士、と思って。ほっこりしたけど。
あ、いいじゃん。素敵なエピソード。
え、じゃあ、あの、主人公は、工場を無事抜け出して、この家に辿り着いたっていうこと
そうかもしんないね。確かに。
最高じゃないか。
大きい方のロボットはいなかったけど。
いやー、いいなー。確かに。
メインの玉っころだけいた気がするんだよな。だからもしかしたらもう一個のブーメロードの何かもあったりするのかもとか思って。
あるのか
も、ね。あ、でも確かにあるかもね。
見つけられ
そうだな。
ただその、窓の外から覗いてる玉っころがいたけど、すぐにあの、泥だらけになって見えなくなったよね、うん、窓がね。
あああ、でもよく気づいたね。
気にする前に泥だらけしちゃったかも。じゃあ逆にそのね、ブーメロードの方になんかポメラニアンがいるかもしれない。
いるかもしれない。犬がいたかもしれない。
それぞれでなんかこうね、三角形でこうね、こう作品にそれぞれ出てるみたいな感じかもしれない。
う
ん、
ああ、でもちょっと面白いよね、そういうの。
それ面白いね。
隠れミッキーじゃないけど。
うん
いいと思う。
いいね。 まあまあ何せもまあワンコは可愛いっていうゲームでしたね。
そうだね、う
ん。挙動とかも馴染みやすかったしね。
うん、
犬の挙動とか、
うん、
可愛くできてたよね。
うん、最後にもう一個余計なこと言うと、
うん、
ポメラニアン以外の犬種で遊べるモードがあっても楽しい
な。ああ、それはそうかもしれない。
大型までね、こうね。
あ、それはそうかもしれない。
大型犬を。
それができたら確かに楽
しいか。東京ジャングルみたいな感じで、こう、いろんな動物に手を出してほしいなって、ね。
また物量が増える。まあでもそんなに量はいなくても全然サイズ違いとか、それこそね、ライオンとかいるとかね、面白いかもね。
ほんとね、妄想がはかどるんですよね、こうね。こういう、出来がいいとね、生地出来がいいってことですよね。
それはある、それはある、確かに。
確かにね。なるほど。
まあまあね、うん、時間もあるんでね、3作目に行きましょう。
はい。
最後はブーメロードですね。
はいはいはい。
ブーメロードはどう表現するのがいいんだろうな。あの、遺跡探索みたいな感じになるのかな。
そうだね。
まあそうですね。
あの、
探索
ブーメランを使って、うん、あの、何、ブーメランを投げた軌道に、
うん、
何、レールみたいなのが敷かれる
レールですね。
そうね。うん、で、その上にジャンプして乗っかると、なんか、あの、スケボーのグライドみたいなさ、まあ、スケボーじゃなくてもいいけど、グライドみたいな感じで、シャーってその上を移動して、さらにそこからもう一回ブーメラン投げるとかね。
そう。
うん。
うん、なんかすげえ、ね、壮大な二段ジャンプみたいなのができるっていう。
遺跡自体はね、こう足場が繋がってないところが多くてね、そのブーメランを投げて、うん、その高いところに登ったりとか、
うん、
あの結構遠くに離れた遺跡から遺跡の位置をブーメラン投げて、
うん、
滑って、またブーメラン投げて滑って、着陸みたいな感じのね、
うんうん、
ことをしてステージを突破していくようなゲームっていうのがね。
うんうんう
ん、で、個人的には、
うん、
あの、プレイした、あの、触り心地が一番、これ好きだったな、
っていうのが、うんうん。俺もそうですね。
うん。
ゲーム的というかなんか、自分的には触ってて楽しかったかな、これが一番。
うんうんうん。
そう、そんなんかあの、ブーメラン投げて、空中でまたブーメラン投げて、みたいな、こう、軌道を考えるのが楽しかったね。その、
うん、
そうだね。思った以上に、相当自由に動けるよね。
動ける。そうです
ね。見えるところ、うん、見えないところ割とどこでも全部いけるみたいな雰囲気ぐらい、
うん、結構ルート無視しても全然いけちゃう。
そうそうそうそう。
うん。
多分なんかルート無視しないとこう取れない隠しアイテムみたいな全然あるんだろうね、うん、
あるでしょうね。
そう、あれ隠しアイテムとかあの収集要素めちゃくちゃいっぱいあったよね。
まあ一ステージ5個ぐらいあったのかな。
う
ん
う
ん、
そうそうそう、あの結局収集しきれなかったもう見つからんって
言って。そうそうそうそう。
うんうん。でもやっぱこう何の目的もなくこうね空中を颯爽と移動してるだけで楽しいっていう、うん、
移動自体が楽しいゲームだった、
ねうん、ゲームとしてすごく優秀な、うん、ゲームだなっていう感じがしますよね。
すごいよね、
うんうんうんうん、
これはまた妄想ははかどっちゃうけどさ、あれに敵が出てきてあのブーメランが攻撃にも兼ねたらこう最高だなってまた思っちゃったもんね。
いやそうなんですよね、うん、
確かに現状だとそこまで移動がすげえ気持ちいいし、こっからここまで行ってくださいね。
うん。
まあ、しか、要素的にはないじゃないからね。まあ、あと隠し要素もあるようでしかないから。ただ、そこがすごい気持ちよくできてるのはマジですごいっていう。
そうなんだよ。何？最近のゲームで言うと、スパイダーマンとかかな？
うん。
3D のゲームになってね、3D アクションとかになって、
はい。
まあ、フィールドが広くなるわけ。で
うん、
ファストトラベルみたいな機能もまあザラにある中で移動が楽しいってい
う
のは正義だなって思うんですよ。は
い、いやまあまあおっしゃる通り
難しいじゃない。移動ってどうしても移動になっちゃうから、
うんうんうん、そうですね。
もうその移動が楽しいっていうのはすごいことだと思うんですよね、
うん、
でブーメランって、
うん
いざなかったなーって思ったのよね。
いやそうね、うんうんうん、確かにね、
うんうんうん、
カーブを描くものとしてこんなに自然に、うん使えるアイテムないのになかなかないですよね。
う
ん、
そう
今まで。
あの実際にこう実装されてるギミックの中でもさあの、
うん、
風が起こされてるところがあって、
はいはいはい、
その、うんうん、風に向かってブーメラン飛ばすとその、うんうんうん、風の軌道に沿ってこうギュンギュン曲がったりするから、
はいはいはい、あの辺面白かったね。
そうすげえ気持ちいいのよねあれね。
気持ちいいですね。
もうあれすげえって思っちゃってね。
ブーメランが風に流されてそこにもちゃんと軌道がつくっていうのは、
うん、
なるほどなと思って。
う
ん
そう、う
ん。そこはすげえいいアイデアだったな。
そうなのよ。だからあれがね、そこまでこう、うまく操作しきることもできなかったから、うん、ブーメラン投げて、その、風で いろんな軌道を描いて、それを離れた後にもう一回、あの、扇風機の装置押して、また投げたいみたいなことをしたかったんだけども、うん、そこまではできんかったっていうのは、あの、これはもうゲーム上の限界なのか、僕のプレイヤースキルの限界なのかわからんかったけども、なんかそういういろんなことをしたくなるなーって、これはあの、対策ゲーになったら、あの、これ絶対途中でこう、スキル解放したそういうことをやっていくタイプのゲームだな
ああ、そうですね。
飛距離が伸びるとかね。
そのゲージが増えるだとかね。
そうそうそうそう。
うん、そうそうね。ほんとそう。
なるよね。
うん。
だからこれがね、なんかあの、遺跡の感じもさ、あの、ちょっとゼルダみたいなのとかさ、ワンダと巨像みたいなものを思い返すゲームだなみたいなこと思ってね。
そうだね。
うん、雰囲気がいいのよ。
空中遺跡みたいなね、ちょっとふわふわして、こう、残骸が浮いてるみたいな感じ。
そうですね。
いいよね、いいよね、こういうのね、っていう感じね。
うん、で、なんかちょっとストーリーめいたものもしっかり出すじゃない。
そうですね。
はいはいはい。
うん、なんか他のゲームでも言ったけども、エピソードゼロ感が強くて。
これが一番エピソードゼロ感強かったよね。
そう、強かった。
先を遊ばせろいってなるんだよね。
う
ん、
そう。
その女の子は誰だって。
そう最後の最後でなんか思わせぶりな女の子出てきましたけどって。
そうそうそう。あれいいよね。
これ続けたかったのかなってわかんないけど思っちゃったよ
ね。
この世界観すごいしっかり考えたんだから、その先の設定を教えろって感じが出てくるんだよね。
ちょっとあったよね。そうだよな。でもあれは本当に相当独自ななんか動きな気がするけどね。あんまり触ったことない感覚の何動きというか、
そうですね。
ブーメランで上にふわっとグラインドで浮いていくみたいな。浮遊感すげえ気持ちよかったしな。
ねえ。あれがね、まあ、ゲーム的には優しさなのかもしれないけども、落下ダメージとかなかったじゃない。
ああ、確かにね。
高いところ落ちても、
ね。
なんか相当上上がるからな。落下ダメージあったら多分もう速攻ポコポコポコですよ、
足。そうなんだけど、なんか、まあ、仮にね、落下ダメージとかを設けるとかなんか、で、こう、何かこうリスクがあっても、なんかまた面白みになるかなとも思ったりもしたんだよね。
そうだね、確かにね。
うん。
でもなんかちゃんとこ う, そ う, そう長いこと着地してると崩れる床とかさ、そういう
手がバッとね、
ゆっくりしてると足場崩れちゃうよみたいな、
うん、
とかもちゃんとあったし、
あ、なんか小刻みに中間セーブみたいなのがあったのも、うんうん、迷いにくくするって意味で非常に救済措置として大きかったなと思ったしね。
そこまでめちゃくちゃ迷うってこともないけど、ほどほどに、いや次どっち行ったらいいのみたいな感じもちゃんとあって
、目印的にもなってたしね。
そうよかったな。
そうなんだよ、あのゲーム、まあ、特にエンディングとか遊んでて思ったんだけども、
うん、
まあ、ゲームなんとかで昔話してたんだよな、ね、パンドラの塔っていうゲームがあったんだ
けど、はいはいはいはいはいはい、
Wii で、Wii でね、
ヒロインが大変なことになるやつね。
そう、ヒロインが大変になるやつ。
へー、
あれをエンディングムービーを見たときに思いまして、
え、なんか嫌な予感がするやつ。
いやでもね、
大丈夫、
まあ、別になんかこう変な思い出話をこうするわけでもないんだけども、パンドラの塔って結構えぐみの強いゲームなんですよ。
そうですね、話聞いて。
でもまあ、あれは Wii っていうハートだったからっていうのもあるんだろうけども、鎖を使ったワイヤーアクションがあるゲームだったのね。
あ、へえ、
なるほど。
うん、そう、Wii のヌンチャクを実際にこうブンブン振ってやるっていうのがあるゲームだったのよ。で、まあ、その今回のこのブーメロードって、まあ、ブーメランもあって、移動とかがまあ割とね、その、特徴的だなーっていうのもあったりとか、まあ、最後の最後にこう謎の女の子出てきてみたいなところのやつを見て、なんかパンドラの塔を思い出したっていうのがあったのがあって、その別にこれを押し付けるわけではないんだけども、ブーメロード遊んだ印象として、そのいろいろ小綺麗にできてるし、その遺跡とかの表現とかもあって、謎があるというか神秘的な雰囲気がすごいあったなと思っててね。このゲームに今んとこそのすごく綺麗にまとまってるゲームだから、パンドラの塔みたいなえぐみを足してほしいってすごい思ったのよ。
まあ、あくまでその小平さんの好みとしてってことですね。
僕の好みとして。
わかるわかるわかるわかる。主人公綺麗すぎるなみたいなのもある
んです
よ。
そう、主人公のこと、まあ、あるいはその最後に出てきた女の子、どちらかにこうものすごいえぐみの要素を足してくれたら、これは名作になるでよ。
俺好みって。
そうそう。
あ、まあ、わからんではないけどね、確かに、
うん。なんかこう、引っかかりが欲しかったっていうのがあってね。
あ、まあね、確かに確かに。うん、ちょっとね、うん。
そう、なんかそこがすごい僕の中で思ってね。
もうちょっとなんか、邪悪な何かを予感させる何かみたいなの、ちらっと出てきたりとかね。
うん、でもなんか、そういう期待をさせるエンディングだったじゃない、なんか
こう。まあそうですね。うん、だいぶ思わせぶりな感じはありますね。ね、うん、うん、うん。
ここから新しい物語始まりますよ、みたいな。
そうだね。始まったと思ったらすごい、さっきまでそこそこ綺麗だった遺跡がすんげえボロボロになってるとかさ。なんか見たいよね、
う
ん。
そうそうそう。そう、なんかね、そういうところがね、こう、まあ、でもこれは3作共通してたのかな。なんか、その次のステージみたいなのを見たいって思ったっていう感じがすごいあったな。
うん、まあ、そうですね。
うまいことやって、こう、同じステージなんだけど、足場が少ない。高難度モードですとか、
あと、あ、
なるほどね、
単純に難易度が、まあ、解放されるみたいな感じか、そ
うそうそう、あのゲーム内で、とかあったら同じリソースでとかっていうのも、
まあまあ全然ありえる感じで
しょうね、もうちょっと遊びっていうか楽しくなるみたいな要素で考えるとね、
確かに
あるかもとか思ったりましたね。
ね、
そういうところ妄想はかどるよな、ほんとな。
そうなんだよな。まあ去年もそうといえばそうだったんだけども、あの、ダンさん言ってくれた通りというか、去年のギャーサ作品と今年のギャーサ作品ってなんか、なんか全体の雰囲気がちょっと違うよね。
そうですね。
これはなんかやっぱりその、年次によって、
なんかテーマみたいなのがね、
あんのかあんのか、
もしかしたらね、
全体の空気感が違うのかもしれないよね。
今年はでも全体こう、プロダクトとしてのまとまりというか、
そうだね、3作共通するのはまとまりがちゃんとね、
まとまりが良かった、ね、触り心地が良かったみたいのはすごい出てた ね、
そうなんだよな、
あとは俺個人的には全部コントローラー対応だったっていうのは結構、
おっしゃる通り、
なるほど、それは大きいかもしれない。
去年のは確か、フックと怪獣ぐらいだったかな、
そうだったっけか。
どうだったかな。
確かそんな気がするんだよね。エンドレイズも違うし。
あ、エンドレイズは違う。
シグルプラネットもマウスでしょ。エキサイクルも確かコントローラーじゃなかった気がする。
でしたっけ。
去年僕キーボードでやった記憶があるけど、今年確かに僕も全部コントローラーでやったな。
そう。だからなんかそういう意味でもなんか、それこそコンシューマーとか、なんかそういうノリのゲームを作ったのかなって思って。たりはしたんだけど、どうなんでしょう。でもそんぐらいのクオリティ感目指したんだろうなっていうのはすげえ感じた。
そうですね。
いや、そうなんだ。そう、拡張性がめちゃくちゃあるものを作ってる感じがあるもんね。いや、そうなんだよね。なんかそのグラフィックとか、なんかあらゆる面でレベルめっちゃ高いんだよね。これび
っくり。高かったっ
すね。いや、本当そう。
どうなってんだろうな、本当に。
本当に。
それはそう。
アートワークもいいんですよね、全体的にね。本当に。
そうか。
いや、なんかさ、全然わかんないけどさ、その、ギャースタジオで、その、ね、じゃあ、君たちみんな今から一本のゲーム作ってくださいって、まあ言われんのかもしれないけども、そこにたどり着く、一歩前の段階ってどこまで教えてもらってんだろうね、なんか。
ね、どうなんだろう。まあ、ゼロってことはないでしょうけど。
そんな教えてもらったんでしょ、多分。
ね
え。
まあまあまあ、でも。
本当に新人だけで作ってて、このクオリティって結構すごいことなんだよって普通に思っちゃうけど。
いやまあ、例えばなんかこうね、手動は新人たちがやるんだけど、例えばこう、詰まったりとかしたら、先輩、ここってどうすれば解決できますか、いや、それはね、っていうのはあるかもしれないですけど。
もちろん、もちろん。助言的なのはあるのかもしれないけど、にしてもって感じもあるよね。
いや、とんでもねえことだよ、多分だって。どういうゲーム作るってところが話し合って、じゃあこういうゲームにしよう、じゃあ俺絵描くよ、俺音作るよ、みたいな、俺プログラムするよ、みたいな。
なんかあれだね、コンセプトを聞いてみたいね、なんかね。どういうコンセプトで作ったのかっていうのにちょっと興味あるね。
いやー、もうほんと、いやなんか来年から企画書も公開してほしいな、なんか。
ああ、いいですね。
こういうのを。
いいですね、じゃない
と。なんかまあ、さすがに出してくんねえと思うけどもさ、ね、見たいのめちゃくちゃ興味あるんだよね。
いや、わかるわかる。
そう。だから、どこをなんかこう、ターゲットにしてこういうゲームになりましたみたいな。
企画書は無理でもなんかオーディオコメンタリーとか作ってほしいな、なんかな。
でももう、そこはお二方、 呼ぶしかないんじゃないですか。
呼ぶか、いや来るのか。
来るのか。
ええ、
言うてめちゃくちゃ大手の企業。
本当だ。いやでも呼ばないと来ないですから。
まあ確かに。確かに。どんな強気なんだよ。
いや別に来るとは言ってないですよ。来るとは言ってないけど、まあ宝くじはね買わないと当たらないみたいな。まあ、おっしゃる通りだな。そう
だな。とりあえず行ってみる。
とりあえずメール出してみるか。来ません、
ね。全然まあまあまあもしねあの。もしお聞きの場合は
いい形で、
ええ、あの全然別にねそんなにこう悪いようにはしませんので、ええ、聞かせていただけると嬉しいなっていう。
ゲームなんとかに来るはまあ冗談にしても、はい、別にこうバンナムさんでこうギャースタでポッドキャスト出すはありだと思うけどね。
そうですね。別にそうポッドキャストでもいいですし、なんかこうね、
まあ YouTube で配信、ね、
とかで、ね、なんかこうね普通にインタビューとかね、
ね、
うん、
どの辺が大変だったのかな。
全然あの、ね、インタビュアーとして僕ら3人が言ってもいいですし、
そうだね。なんか、勝手に話し出すからインタビュアー向きではないんですけどもね。なんか
おっしゃる通り。
勝手に盛り上がるんだ僕らね。
最高だったな、それとか言ってな、こう。
いや、でも、もう作ってる本人目の前にしちゃったらもうみんなブルっちゃう
かもしれない。いやー、本当です、
ね。いやー、もう余計なこと言いません、つって。
その動画の編集は任せてください。はい、
まあでもなんかまあ冗談抜きに作ってみた本人がああだったこうだったって振り返り配信をするのは全然ありだと思うけどね。
いやめっちゃ需要あると思いますよ、うんうん、これ。
ね、
うんうんうん。しかもねあのチームの規模がねそんなに大きくないからこそそういうコンテンツになりやすそうな気がする。
うん、うん。
ね。
まあ、もちろんね言っていいこと悪いことあるでしょうから、まあ、そこら辺は ね、あの制限はあるかもしれませんが、
う
ん、
規模の大きいねチームっていうか、うんうんうん、ゲームになっちゃうとコメンタリーっつってもまあ本当に一部の人しか
出てないから、ね、そう
全体こうみんなが知ってるみたいなことにはならないだろうから
、うんうん、
なんかそれこそなんか現場のなんか話みたいな聞けそうな感じしちゃうよ ね、こんぐらいの、
楽しかったとこ苦労したとこ、
そうそうこだわったとこ、
そうそうこだわったとこでも間に合わなかったとことか詰め込みたかったものみたいな子ね
聞きたいですね、うん、それね
構想はここまであったんすとかって聞きたいよ ね、
ね裏設定的にはこういうのあってですねみたいな、
ね、ねえ
で
比較的こうボリュームが少ないゲームだからこそあんまりこうネタバレを恐れずに言えるみたいなところもあるじゃないですか。
ああ、そうだね。
そうね。
うん。まあまあ、これが別に分かったところでそんなにこうゲーム体験を損なうものではないみたいなところがあると思うんで、うんうん、逆にね、規模が大きくなればなるほどそれが難しかったりとかすると思いますし、
うん、うん
うん。いや、聞いてみたいな。
それはね、今年のに限らず聞いてみたいよね。
いや、本当そうですよ。
本当ね。
うん、
来年やるときはぜひオーディオコメンタリーぜひ
ぜひぜひどうですか
ねえ
誰に言って
んだ本当だよ誰に言ってんだ
これを聞いてるバンナム関係者の方々ですよ
聞いてるといいな
聞いてるのかな
聞いてないだろうな
まあ聞いてて、まあ、別に今聞いてないかもしれないですよ。もしかしたら来年聞いてるかもしれない
です。未来的にな、未来的に期待しよう。
そうそうそうそうそう。
うん、そうね、
あ、去年こんなこと言ってたんや、今年どうかな、みたいなこと、もしかしたらなるかもしれない。
なるかもしれない。うん、
まあ、
そうだな。そうだな。夢を見るのは勝手だからな。
うん、そうね。
今聞いてくれてる大学生が来年にはバンナムの、ね、新社員かもしれない。
そうだね。
マジで。
ええー。
頑張って。
そうだね。面白い作品を待っているよ、うん、みたいなね。
ええー。
そうね。
またぜひプレイさせてくださいっていう感じですね。
まあ、ね、まあでもね、こんぐらいのクオリティのやつが無料でまた今年も出してるから いいよね。なんかね、
うん、
いろんなこと考えながら遊んじゃうから。
そうですね。
なんか個人的に楽しむコンテンツとしてはとても良いんですけど、
うんうん
うん、いや
なんか年によっての内容のね差とかさ、うんうんね、まあ去年と今年のなんか雰囲気の差とかさ、
うん
まあ、そういうのも考えながら遊んじゃうから、
うん、
でそんなにね長い時間かかんないからさ、
うん
う
ん、
なんかこういうコンテンツとして面白いね、
まあ、去年も多分この3人の誰かが言ってそうな気はするんだけども、
うん、
こうやってあの初めて作った作品がギャスタの時かの何年の時のこれですっていうのを人が数年後にねこう、
うん、
僕作ったこれタイトルなんですよっていうのをね答え合わせみたいなのしたいよねなんかね。
ああなるほどね。
うん。
お便りとかで来てほしいよね。キャラスタのあれを作った人ですけど、今、こういうタイトルやってます。
今これ作りました。
絶対言えないやつだな。
絶対言えない。今やってますは絶対言えない。
言えないな。言えないな。
さすがに。うん、それで新作出んのみたいな話になっちゃう。
こっちもさすがに名前までは持ってないからな。
まあそうだね。
まあまあまあまあまあまあ。うん、
まあでもね、こう、うん、新人クリエイターが、まあある種、デビュー作みたいなとこで作るようなタイトルになってるわけだからね。
うん、
まあ貴重な、まあ作品作りの経験として貴重なものでもあるし、まあ、うん、僕ら目線、まあ僕らは普通にこう、ただ遊んでる側の目ではあるけども、
うん、
まあ、新人クリエイターが初めて作った作品に触れれるっていうのは結構、それはそれで有意義な体験だと思いますんでね。
いや、いいね、そうですね。かなりそうだと思います。
うんうん、まあぜひね、まあ結びっぽくなっちゃいますけども、まあゲームなんとか聞いてくれてるリスナーさんにはね、ぜひね、こう、無料なんです。Steam で無料で遊べるので、気になったやつ1本2本落としてみて、触ってみるっていうのは、うん、普通にゲームの出来がいいっていうのは今日全く嘘偽りない話なんでね。
本当にそう。
普通に新人が作ったの、嘘でしょってなるんですよ、これ。この3本、本当に。うん、それをね、ぜひ体験してもらいたいなと思いますしね。
うんうんうんうん、
で、まあ、これはまたね、身勝手なことをね、ついでに言えばですね、ゲーム系の他のポッドキャスト番組さんとかがね、いればね、ギャスターの作品、触れてみてもらってね。感想とかね。こう、世に、このギャーサ作品の感想が世にたくさん出るっていうのは、こう、新人育成みたいな目線では非常にいいことだと思うんでね。
そうですね。
うん。タイトル自体無料だから、それこそあれだよね。ゲーム系の番組とかのネタにちょうどいいよね。
そうそうそう。
いや、ほんとほんと。
まあ、実際、
しかも、実際しといてなんだけど。
実際ゲームなんとかでね、こう、トークテーマ的にはちょうどいいなと思ってやってるところあるよね。
う
ん、
そうそうそう。
しかも、こう、コンパクトなサイズだから、あ、じゃあ次週のね、テーマこれでいいじゃんって。すぐパッとできちゃうっていうのもありがたいですよね。
すげえありがたいし、なんかその新人の方たちに何かちょっとでも得るなればいいじゃんみたいな気分にはなる
よね。そうな
るなるなる。
届いてるかどうかは別として。
すごいウィンウィンなのよ。ポッドキャスト番組と新人クリエイターにウィンウィンな関係のはずなんだよね、これね。なのでね、こう気軽に遊んでみてね、感想とか、番組だったりね、まあ全然 X とかでね、いいんでね、リスナーさんも、ポッドキャスターさんもぜひね、触れてみてもらえればいいんだと思いますよ。
いいよ。
そうですね。
まあそんなわけでね、今日はね、エンディング入っていこうかと思います。
はい、はい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどは、カメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
エンディングです。
今日もいっぱい話しました。
うん。
いや、話したね。
いやー、今年も3作、いいやつばっかでしたね。
いや、これ、毎年追っかけるのちょっと楽しみだよね。なんかね、
いや、そう、来年も楽しみだよ、ね。
そうですよ。ぜひ、まあ、ちょっといつまで続くかどうか、ちょっと僕らにはわかりませんけど。まあ、
もちろんね、わからないけどもね。
あるんじゃないのって期待しちゃうよね。来たら来たわーってなるよね。
長く続いてほしい、うん、長く続いてほしい。
あれ今年は社員雇わなかったみたいな。
いやでもなくはないからね。そういう年あるかもしれないからね。
もう全然あってもおかしくないですから ね。
ぜひともね、このギャースターっていうのがね、ギャースターの新人研修タイトルっていうのがこう長く続くことを祈っておりますよ。そう
ですね。こちらからしたらすげえ贅沢な話ですよ。
本当よね。
本当そう、う
ん。で、しかも毎年数タイトルがあるっていうね。
うん。
うん、
いや、なんかでも、本当思うのがこう、まあ、うん、無償で出すっていうのが全然あっていいんですけども、
うん、
今年のも、去年のも、さらに言えば一昨年のもなんだけども、
うん、
拡張して有料版とか出すのも全然ありだと思うんだよね、なんか。
まあまあまあまあ、
ありっちゃありですね。そうね、そうね、確かにね。
本当ありだと思う、なんか。
そうね、これをデモとしてね。
う
ん、
そう。
うん、いいね、いいね、いいね。
そういうなんか広がりも、なんか、まあ無責任なこと言いますが、全然ありだと思うんですよね、って言うんでね。
うんうんうんうんうん。
そういうレベルのものを作ってるっていうのはなんか、うわ、すごいことだと、素直に思うな。
それこそね、最近、まあ、大手のパブリッシャーでも、インディーゲー的なものを出したりっていうの、流れがあるんじゃない？
そうですね。う
ん、なんか確かにそういうノリでこう比較的コンパクトなゲーム作りでみたいなので、うん、そういう一環でね、うん、それこそ今言ってたみたいな有料版として拡張版を有料で出すみたいな、確かに全然ありな気がする。
うん、本当よ。
うんで、なんか、俺ら的にはもうしっかりフックがあるんで気になっちゃうよねってなっちゃうよね。
いや、本当よね。
フックやっちゃってると。
そう、もうマークしてるからね、毎年やろうなんて普通に思ってるからね。
うんうんうんうん、そうよね。っていうぐらい、なんかベースとしての出来が良かった、うん、今年は特にね。
そうですね。
うんうん、
まあ、言うなればもう本当にデモ体験版だったみたいな位置づけって全然できますからね。
まあね、冒頭に上がった通りね、こう、強いて言えば、キャスターのウェブサイトにちゃんと載せてほしいって、そこだけが、そこだけが残念であるんですけど、
う
ん、
ちょっとかわいそうなんですよね、うん、
ぜひとも今年の分も、うん、そしたら来年は来年リリースしたタイミングでぜひとも載せてほしいって思っております。
そうですね、
うんうん、
まあね、それはね、こう最後脱線的でありますよね。そんなところで、
うん、
この番組的にはいつもの提供を読んで終わっていこうかなと思います。
はい、
はい、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、うん、またメールにてお送りください。
はい、
番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びます。その他 SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。
はい、
はい、そんなわけで第106回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はコヘと
ハルと
ダンでございました。
それではまた来週。
バイバイ、
さようなら。